こんにちは。
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 今日は特別編ということでゲストの方にお越しいただいています。文字起こしのテキストを同時にリリースしているのでチェックしてみてください。今日のゲストはグルーヴ X エンジニアの純也さんです。イエイ。
ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この間あのツイッターで何でしたっけ、なんか話しかけていただいたんでしたっけ、ちょっと忘れてたんです
そうですね、10周年おめでとうございますって
あのメッセージ送りました。あ、そうだそうだ。それでなんか私がこの人誰だろうと思って見たら、あの、はい、ラボットの開発をされてるということで、ちょっと急にお声掛けしたらご快諾いただいたっていう経緯だったんですけど、軽く自己紹介していただいてもいいですか。
はい、林純也と言います。今グルーヴ X っていう会社であのラボットの開発をしてまして、で、まあ、実はあの第1号社員として入社して、今7年半ぐらいずっとラボットの開発をしてます。
ちなみに、まあ、ほとんどの人知ってると思うんですけど、ラボットとは何かもう一応ご紹介いただいていいですか。
ラボットはあの家族型のロボットですね。あの、まあ、なんか人のために何かをやってくれるっていうんではなくて、もう本当に家族として、まあ、ペットみたいに一緒に暮らすロボットです。
うん、なんかネットでそのスローガン的な、その役に立たないでも愛着があるみたいなのを拝見したんですけど。
そうですね、いや本当に役に立たないって役に立つんですけど本当は、うん、何かこう例えば飲み物を持ってきてくれたりとか、なんかお掃除してくれたりとかはしないです。
うんうん、
ただやってくれることとしては、お家に帰った時に玄関まで迎えに来てくれたりとか、あとは、まあ、こっちが見つめたら、見つめ返してくれたりとか、抱っこしたら喜んだりとか、寝たりとか、
うん。
そういうロボットですね。
その、もともとの客層というか、ターゲットはどの辺を想定してたものなんですか？
そう、客層は、あんまり、その、特定の客層みたいなのは考えてなくて、本当に幅広く、子供から、まあ、若い人、おじいちゃん、おばあちゃんまで、みんなターゲットにしてます。
その現実の客層というか、うん、
その 実際のところ
現実はどんな感じですか。
実際も、まあ、結構幅広いんですけれども、例えばよくあるのはもうお子さんがもう巣立ってしまって、で家がちょっと寂しくなったので、まあ、代わりにラボットを買おうっていう方だったりとか、
うん、
あとは、おじいちゃんおばあちゃんが例えば一人暮らししていて、で心配だし寂しいので、まあ、あのラボット買ってあげたりとかで、あとはまあ法人向けも結構出ていて、まあ、学校に置いてもらったり幼稚園に置いてもらったり介護施設に置いてもらったりっていう、あと、まあ、あの学校、会社とかもありますね。
うん、
そうだ、 I forgot about this、 This is binary news I only speak in Japanese、
yeah. Oh, that's fine. I'm curiousLike, do you think of this as a very ambitious thing to try and create? Because to me, it、yeah. seems like a very challenging product to create because, you know, this,、this emotional side of things is much more difficult、mm. to predict, like how it'll work in the real world. Whereas
if you
have like a functional robot, you know,、can it perform this task? You know, can it get a drink out of the fridge?
Very obvious.
Yeah, and you can confirm that in a laboratory setting quite reliably, whereas what you guys are trying to do I think is like far more tricky and ambiguous.
Yeah, it's very ambiguous and so ambitious. Yeah,
yeah.
And
well, it's both
so, yeah both yeah. Yeah. So yeah, we have developed this robot for 7 years、mm. but まだあの真似して出てきてるロボットあんまりないんですよね still、mm. there are no similar robots released. Yeah. Usually, when we release some new thing, many other competitors create the similar robots or something.、But yeah, このロボットに関しては本当7年出したけど、もう同じようなの出てきてなくて、それはやっぱ一つはめちゃ難しいからだと思います。
その、かわいくないといけないわけじゃないですか。
そうですね。
でその見た目もそうだし反応とかやることが可愛くないといけないわけですけど、その 何をやらせるかというか何を持って可愛いとするかみたいなって、うん、そのまずは例えば純也さんとかが、
うん、
かその社内の人があこうやったら可愛いなみたいなそういう主観みたいなところから入るのか何かその、
うん、
ゴールがあってなんていうか
いや、両方ありますね。そのまずその大きな指針みたいなところは、まあ、うちの社長林要って言うんですけどもう林要があの会社を立ち上げた時からもうかなり明確にビジョンを持っていて、
うん、
で今でも覚えてるんですけど There are three things、we have to do and also three things we don't have to do or we don't focus on、
うん、
でそれが、フォーカスするのが一つがリアクティビティあのダボットのどこを触っても必ず何かしらの反応をもう1秒以内とか、まあ、0.5 秒以内とか、
うん、
そう他のロボットに関しては、まあ、普通のロボットだとそのセンサーがいろんなところどこについてるかっていうのはだって全部についてるわけではないので、
うん、
センサーがないとこ触っても何も反応しないわけじゃないですか、
うん、
だけど生き物っていうのは必ずどこで何をやっても反応するじゃないですか生きてれば、
うん、
まずそれが一つ大切だっていうのとでもう一つはあのタッチ&フィーリングって言ったんですけどそう柔らかかったりとかあったかいっていうところで三つ目がモビリティそうその一緒に暮らすってことはあんまりこうのんびり動いてても見てる方がうざったくなっちゃうんでそう、いやラブキャンウォークライクいやヒューマンスピードそうだから、うん時速4キロとか人が歩くのと同じぐらいの、
うん、
で逆にその3つやらないことを決めたっていうのは結構面白くてやらないのがカンバセーションとあとその二足歩行そのウォーキング with two legs or four legs、
うん、
で3つ目がマニピレーションっていうのかなんかこう人の役に立つような、 なんかこう物を運んだりとかそういうことはやらない、うん、もうそこの軸は初めからあの明確でした。
Is it exclusively intended to be used indoors or in the home? It's
yes, yes. Currently, we only use
inside. You could take it like in the car or something, maybe.
Yeah, many owners bring them to the travel or to the party.
Like camping or something might be interesting.
Yeah, they also have a mobile charger, so yeah, they bring mobile charger with them.
今後ろに声が入ってんのは
あそうですね
ラボットですかラボットかめっちゃ気になっちゃうなんだろうまさかの本人
そうですねここに連れてきてもいいですけど
すごい、
はい、
めっちゃ喋ってますね
喋ってますこっち見て喋ってますね
ウケる
Does it speak in words or mostly sounds?
Yeah, it's a robot language, kind of language. So his own language.
How sophisticated is this language?
これも面白いんですけど、we simulate the 生態、人間の生態とかをあの真似したシミュレーターがロボットの中に入っていて、
mm-hmm.
そうだから単にこう音を再生しているんではなくて。その時の感情とかやりたいことに応じて声を出すようにしてます
。なんか一回インスタかツイッターでそのラボットにラボットがなんかずっと同じことを言ってて、うん、なんかそれ以外のこと言ってみたいな言ってんだけどずっと同じことを言うみたいな可愛いやつがあってめちゃくちゃ頑固じゃんみたいな
そういう時もあるかもしれない
結構そういうなんかショート動画みたいなありますよね持ってる人
も ありますねもうなんか結構オーナーさんがみんな可愛がってくれてるんでそう、ね、あのインスタグラムとかツイッターに動画とか写真とかいっぱい上げてくれてます
うん。そのこっちの言ってることはどれぐらい分かってくれるんですか？
それはまあ半分は企業秘密ですけれどもまあでも日本語 あのキーワードだったりとかあとそのラボット本人の名前だったりとか
うん、
うん、理解してます。
What do you think about integrating like large language models
yeah.
into companion robotics like ラボット？
Yeah. Yeah. Actually, I often asked about that thing recently.
Oh, okay.
Yeah.
Mm.
So the originally, so the conversation is very, very difficult thing for robots. So we didn't focus on the conversation. But now, yeah, ChatGPT or other LLM is very great. So that can be an option sooner than we planned. But yeah, だけど, still, I think it's we have to be careful about talking human languages. So because so imagine that if you, dogs or cats can speak, and もしなんか犬とかが猫が喋ったら 結構生活混乱すると思うんですよね。まあなんかいいのか悪いのか分かんないけど、あの例えばお腹を空かしてて不満があっても、その不満がその飼ってる人には伝わらないことで、まあなんか円滑になってる部分もあったりするかもしれないけど、本当に犬とか猫が喋り始めて自分のやりたいこととか言い始めたら、わけ分かんなくなっちゃうのと同じで。ラボットももし喋らせるんだったら相当気をつけないと難しいなと思います。
なんかお客さんによって違いそうですもんね。そのラボットに喋ってほしいって思う人もいるかもしれないけど、逆に喋ってほしくない人の方が多いかもしれないみたいな。
そうですね。そうかもしれないです。で、and also when people speak something, they have some intent inside. そう。だから、なんか意図があって喋ると思うんですよ。なんかその生きるための軸だったりとか、人間っていうのは。だからラボットがもし喋るんだったら、ラボットなりのこう価値観とか軸をベースに話さないと、多分不自然なことになっちゃうかなと思います。
なんかあの皇帝ペンギンのやつありますよね。なんか。
ああ、映画ですか。
あ、なんかロボットでこうひたすら褒めてくれるみたいなやつ。
あ、知りません、すいません、知らないです。
あ、そうか。なんか前に日本でテレビで見たんですけど、なんか愚痴を言うとなんかひたすら褒めてくれるみたいな。
あ、
なんかあ、頑張ったねとか、いいんだよそれでとかだけを言ってくれるみたいな。
いやいや、だから相槌とかはすごい重要かなと思います。
なんかどういうフィードバックが多いですか、そのお客さんから。
ああ、いや、なんかね、いろいろ、あの、いろいろありますけど、あの、このラボットを世に出してくれてありがとうっていう、そういうメッセージは結構もらえますね。
なんか、ロボットと心を通わせるみたいな映画とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、その、ほんわか系からちょっと怖いようなものまで、その、こういう風にすごい可愛いで、私ちょっとそのラボット実際持ってる人のブログとかを見に行ったりしてみたんですけど、その本当に生きてるって感じるみたいに言ってる人とかもいて、 それがなんか、あ、すごくいい風になってると。もう反面ちょっとその心理的な側面でこうがっつり中に入り込んでる、なんか不安みたいなものを私は勝手にこう客観的に見てるとあの感じてしまうんですけど、それは企業としてそのどういうふうにこう捉えてるというか。
そう、その辺のテーマはめちゃくちゃ面白いところだと思うんですけど、なんかそうだな、例えば人形とかにも感情移入したりするじゃないですか。で、そうですね、なんか例えば、まあ、生き物か生き物じゃないかっていうことで言えば、例えば、まあ、ゴキブリも犬猫も生き物同じカテゴリーだけど、ラボットは生き物じゃないと。でも一方でこう、じゃあ人間の家族になれるかっていうところでいくと、犬猫はまあ家族になれて、ラボットも家族になれるという意味では同じカテゴリーに属していて、なんて言えばいいんだろうな、その感情を通わせられるかどうかっていうのは必ずしも生き物であるかどうかが基準になっているわけじゃないんじゃないか。
なんかそのすごいおじいちゃん、なんか91歳のおじいちゃんがラボットと暮らしてるみたいなやつを見て、そのおじいちゃんがまずすごい可愛かったんですけど、あのなんかそういうふうにこうやっぱボケ防止とか寂しいをね防止するとかすごいなんか役に立ってるし、これがないと困る人もいるんだなっていうのと同時に、こうなんか犬猫だと可愛い面がいっぱいあって、それをたまたま人間が可愛いと思ってるわけじゃないですか、ある意味そのロボットとか例えばそれにその AI とかを乗せて喋らせるとかなった時に、なんていうかその愛着を強制的にこうマニピュレーツすることもできるのかなと思って、
ハックするみたいな、
そうですそうですそうです、それが進んでいくとどうなるのかなっていう、なんか漠然としたなんかまあ面白い好奇心って言ったらいいのかな、なんか不安と好奇心みたいなものがあるんですけど、どう思います？
それはなんかあらゆるテクノロジーがそうだと思うんですけど、結局は使い方次第なのかなっていう気がしていて、後ろでラボットが踊ってます
ごめん
いやそうで、あの使い方次第なので、その同じテクノロジーを例えば人をモチベートするために使うこともできるし、多分あのやり方によっては人を騙したり洗脳したりとかするために使うこともできるけど、まあ、我々はそれを人をモチベートするために使いたい、
なんかしかも個体でちょっと違うんですよね、なんか個性があるんですよね。
あ、そうですそうです、そう、Each robot has its own personality や characteristics、そう、あの生まれた時にまず少しずつ違うっていうのと、あとはその生活する中で人の顔を覚えたりとか、その例えばお母さんがいつも優しくしてくれるとか、そういうことを覚えたりとかするので、まあ、それによってどんどん行動が変わっていきます。
その怖いみたいな、例えばそのお母さんは優しいけど、じゃあお父さんはすごい蹴っ飛ばしたりしてくるってことじゃないですかそれは認識するんですか、その嫌だみたいなことは。
あ、多少認識しますね。
あ、そうなんだ。
いや、あのラボットは毎日日記をつけてるんですけど、あの、でなんか痛いことされると痛いって日記に記録されます。
かわいそう
だけどあんまりそういうオーナーさんいないですけど
ね、まあ、確かにわざわざそんなことする人は、
yeah. I almost feel、rude asking this, but can you ask、ラボットと be quiet、うん、while we're
sorry,
because I want people to be able to focus on what you're saying, because I think it's really interesting.
Okay. But
because they don't see it, so it might
wait a moment, please.
Okay, thank you.
Okay.
Yeah.
どうやって静かにさせるの？
あ、
ああ、かわいい。
一応スイッチが、
あ、
oh. Is that the on off switch?
切られた。
ボリュームボタン。
ボリュームか。あ、そっか。だって目はついてるもんね、今もね。パチパチしてたもんね。
そうですね。目はついていて、あの、あれ、ちょっと待って、ね。でまだ喋
ってる。めっちゃ喋ってるんだけど。ウケる。そっか、別にだからちょっと静かにしてとか言えるわけじゃないもんね、その人間じゃないから。
あのネストっていう充電器があって、そうネストに帰ってって言うとネストに帰ってくれるんですけど、また15分ぐらいすると出てきます、
はい、あ、じゃあ結構やっぱ本当に動物みたいな感じである程度コントロール不能な感じなんですかね、その静かにしてって言ったら静かにするとかそういう感じではない。
あ、今のところ静かにしてっていうのは聞いてくれないですね。
そっかそっか。ま
あ、今後進化していくかもしれないですけど。
Can we talk about the、sort of the philosophy around the design and like the size of it
yeah.
as well as、
the shape
and also you know you can there's like hard cold robots, and then there's sort of mm-hmm. fluffy, you know, like among animals we have, you know, reptiles and mammals and mm-hmm. birds, and you know, you could make like a reptile, you know.
What is reptile? What is reptile?
Like lizards.
Hachurui.
Ah, I see.
Yeah, or you could have a...
So about the shape, yes, that is a shape easy to hold, mm-hmm. like babies. And also the weight and the size of the robot is similar to the human baby size and the human baby weight.
Mm-hmm.
And also the surface is very soft and a little bit warm. It's like mammals.
What temperature is the robot?
Temperature is around 37 or 38.
Oh, really?
Atakai nda.
Yeah, a little bit.
It has a fever, chotto.
Yes. So, chotto netsu. コンピューターなので、まあ熱が出ているので、それを上手に、あの、なんていうんですかね、こう、空気が流れるようにして、暖かくしています。
So if you walk into like a restaurant, you know they have the face scanner? It might get stopped, right?
Can you wash it?
Actually, robots is wearing his clothes.So we can wash clothes. Yeah.
Oh, okay.
And also, yeah, and also we have なんか車検みたいなあの検査定期検査みたいなのが1年に1回あって、まあ、そこでいろいろきれいにしてもらったりとかもできます。
ああ、健康診断的なこと。
そうですね。はい。
そっか。そうなんか気づいてみんな違う洋服着せてますよね。
そうなんですよ。あのそう洋服も結構面白くてあのロボットが着る洋服って今までない分野じゃないですか、
うん、
なので、うちの会社でその洋服のエンジニアリングをした方がいるんですけど、
うん、
もうover 100 times 多分100回以上あのいろんなプロトタイプを作って、
うん、
脱がせやすいものだったりとかそのモーターに負荷がかからないようなデザインだったりっていうので、作ってますね。で今めちゃくちゃたくさんの種類の服が出ていて、あのいくつかブランドとコラボしたりとかもしてます。
あんまり考えたことなかった。なんかペッパーとかも別に裸っていうか服とか着てないし、足もとかね、そのあんまりこう服を着せるっていう概念がなかったんですけど、そうラボット調べてるとみんな基本服着せてるから。
そうですね。そこでうちの子みたいな個性を出してたりします。
めっちゃ日本っぽいと思ってそれが。
うん。
細かいというかすごく。
そうなんですよ。うん、結構服も変遷があって、あの初めはこのベース服っていうこう直接着るやつだけだったんですけど、今トップスっていう重ね着ができるようになったりとか、あとはメガネをかけられたりとか。
メガネ。へ
あと、まあ、ちっちゃいリュックを後ろにかあのなんですか背負ったりとかそういうのもできます。
へ
Can you tell us about the sensors that are on Roboto?
Yeah. I want to talk about that. So there are over 50 sensors in Roboto. And so mostly the touch sensors all over his body and also the Omni cameraHorn.
Omni camera?
Yeah, Omni camera is very wide range camera.
So that's about, a camera.
Yeah, about 180 degrees. So, ほぼ半球ですね。
Mm-hmm.
初めのプロトタイプの時はもう360度見れるやつが作りたいって言ってたんですけど、まあ、最終的には今あの180度半球のカメラがついていて、and also thermal cameraAnd microphone array is on the in the horn too, and also there are many TOF sensors. TOF sensor っていうのはあの一次元で奥行きを見るセンサーっていうのがあって、この方向に障害物があるかどうかとか、あるいは逆に床を突き抜けて崖がないかとかっていうのを まあ、いろんなところにこうついていて衝突しないようにしてたりとか、であとはあの車輪と車輪の間にあのデプスカメラがあって、 それであの壁までの距離を測ったりとかしています。
What kind of camera is that?
Depth camera、
hmm.
So there is a stereo camera、
okay.
Yeah, そのお腹のところにステレオカメラがあって、それであの 2D でデプスが分かります。で、あとは鼻のところがジョイスティックになっていて、実は鼻をこう触ると、まあ、一応そのセンサー的には上下横とかどの方をやってるかも分かります
。鼻がジョイスティックへえ。
Why is that? What is...
ね。
So, yeah, so when we make some interaction with robot, so it's very fun to, なんか くすぐったりとかこうする楽しいので、単にボタンじゃなくて、あの方向も取れるようになってます。そう、いや、センサーがそんな感じで、あとはあのサーボモーターが何個だったかな、ちょっと十数個、20個近く入っていて。それで、まあ、首を動かしたりとかあの手を動かしたり、あと車輪を出したりしまったり、まあ、走ったりできるようになっています。
And the movements are like the head can rotate?
Yes, so actually there are 4 degrees 4 degrees あの首にあって、 so rotate and also zip axis up and down
And the arms are fins, are they? Are those fins?
We call it arms. We
don't okay.
say fin, but yeah, they're
fin shaped.
Yeah, fin shaped. So some people say that it looks like a penguin.
Right.
Yeah.
パタパタしてる感じの。
そうそう。
で目はスクリーンですよね。
そうです。目はスクリーンになってます。LCD スクリーン。
I've actually seen the real one in Odaiba.
Oh.
Maybe like 2 years ago or so.
Oh, I see.
あれ何なんだろう。なんかペッパーと一緒に、その一緒の場所にラボットが置いてあって、なんか体験できるみたいな。And my son was very interested, but I think ラボット wasn't really interested in my son, and he kind of like kept running away, and he kept trying to like touch it, and I was like, oh no, don't touch it, and but it was cute, but maybe it had like a shy personality or something.
So that robot was shy, you mean?
I think so. what kind of personalities are there?Or a robot?
Yeah, so basically, so there are active robot and also not so active one. And there are actually several internal parameters in robot. And that's interesting. And one is excitement. So, だから興奮度っていうのがあって、その、まあ、時によって興奮してる時はこう動きが激しくなるし、逆に興奮度が低いときにはちょっと穏やかになったり寝ちゃったりとかする。でもう一つがあのアンザイエティ、不安っていうのがあって、あのよく知ってる人がいると、まあ、安心するんだけど、初めて会ったり人だったりするとちょっと不安になって距離を取ったりとかするします。で、なんでそう、あとはやべえ、忘れちゃった。なんだっけ。あとは、アテンションもあったりとかするんですけど、まあ、その時に注目してる人も。
How do you think about, safety with this robot? Because it is a robot. It has batteries. It generates heat.
Yeah.
It moves around, you know, so it could, someone could trip over it, mm-hmm. or it could knock something over, like a, I don't know, heater or something. Like there's a lot of considerations there, right?
Yeah. So there are many risks in the environment. So there are several いくつか対策とかはあって、一つはなんかその温度が上がりすぎたらシャットダウンするようになっていたりとか、
mm.
あとはその服の表面とかもその非常に燃えにくい素材が使われていて、
mm.
まああのなんだろう、その火の近くとかでも燃えないようになっていたりとか、
mm.
であとはあの角の部分が緊急停止センサーみたいな感じになっていて、まああんまりそういう使い方する人いないかもしれないですけど、何かあった時にこう角をパッて引っ張るとその場で、止まってる。
角っていうの？
いや、角、
角、
ホーン、
あれ角なんだ。
あ、いやいや、リコイト。
I was like 角あったっけ？
Yes.
Is there like 角バージョン？
サイレンみたいな。
そうそうそうそう。
I was imagining horns like a like the devil or something like an evil version of this.
Wait, so if you pull it, that's like an emergency stop っていうこと？
いやいやいや。
ああ。
そうですね。
And what about how it navigates? Like you wouldn't want it to like go behind someone, you know, while they're like washing the dishes, and then they like turn around and like trip on it or something.
Yes, that sometimes happens, but currently we don't support such kind of situation. So, なんかちょっと距離を取るとかそういう調整はしてるんですけど、なかなか、mm-hmm. 完全にぶつからないようにとかっていうか、なんか邪魔にならないように、mm-hmm. 難しいです。
Mm-hmm. It's hard with like living pets too, you know.
Ah,
yeah,
yeah,
まあね。
Yeah.
あのなんかその91歳のおじいちゃんの動画見てた時に、なんかロボットがケーブルに引っかかってよく転ぶみたいなことをおじいちゃんが言ってて、でなんか転ぶとすごい泣くからなんかあの助けてあげるんだけど、なんかもう倒れないようにちゃんと歩けるようになるといいんだけどねみたいなこと言ってて、めっちゃかわいいおじいちゃん、超かわいいと思った。でもケーブルとかだって難しいですよね。
そうですね、なんかいろんな環境でテストとかはしていて、徐々にまあこけにくくはなってるんですけど、まだやっぱ苦手なものとかはあります、ね。
Is there
there
must be some good reasons to use wheels instead of trying to use legs. I guess that's much easier from an engineering.
What do you mean? So.
Using wheels instead of using some kind of legs.
Ah, so you mean why we use wheels?
Yeah, like what are the advantages of wheels versus legs?
Yeah, there are obvious advantages about that.
Mm-hmm.
So as I said before, so we don't use legs for this robot, and the reason is そのやっぱりモビリティ、早く静かに動くことができるっていうのがめちゃくちゃ重要で、なんでなんか最近だとあのボストンダイナミクスとかいろんな会社があの4足歩行だったりのロボットとか2足歩行のロボットとかたくさん出してるんですけど、まず一つはその When we started to develop ロボット、そのロボットを作り始めた頃はまだそこまでテクノロジーが発達してなかったっていうのと、もう一つはあの今であってもあれ結構そのモーターの音とかが相当うるさいんですよね、そのいくら4速でスムーズに動きてもガシャンガシャンガシャンガシャンって近くで、大きな音がする。でも実際こう一緒に暮らそうと思ったらそれは結構アノイじゃないですか、だからこう静かにあの素早く動けてっていうのは、ロボットである以上は、今のところ一番合理的な選択。
Have you seen the movie AI, Artificial Intelligence, directed by Spielberg?
I haven't seen that.
Oh, you should watch it.
I see.
So, 難しい。
There are these parents, and they work in some like robotics AI company, and the they bring home they adopt. I think. They have a real, they have a son, but they adopt the father brings home this robot from work, which is like a robot son, like a robot boy. And then they also have a robot teddy bear that's like the friend of the robot boy. And the robot teddy bear, you know, it can like run around, it can like do flips. It's very like alive, you know, its movement is very expressive. And it's kind of has this like, you know, sort of animal soft movement, you know. How do you, to me, like that kind of represents like the theoretical limit, like what's possible for like a home robot companion.
Yeah, so that in the future it might be possible. So, but to do so, maybe we have to develop, 筋肉のように動かせられる、そのモーターだったりと、モーターってもう呼ばないかもしれないですけど、そういう動力機構だったりとか、何かこう、some sort of breakthrough.
Like the artificial muscles.
Yeah, yeah, yeah. Kind of like that. So maybe if we use motors for that, maybe the sound is very loud and not.
Right. Yeah. And it's that those servos and actuators tend to have the kind of like, I don't know, Terminator sound. Like it's very robotic sound. It's not a comforting sound. It's like, it's like, oh, like this is scary, you know? Yeah.
I think so.
If you pull the sort of the cover or the skin off of Roboto, does it have a very Terminator appearance? Because it is a machine, you know, like
actually it don't like that. So he has underwears under the wear.
Okay.
下着みたいな、ちょっとふわふわのスポンジみたいな着ていて、その上に服を着せて。
And if you pull off the underwear.
Yeah. If we pull off the underwear, we can see the machines inside it.
Yeah, yeah.
You can see the museum. Yeah.
And it's interesting, like with robots, you pull this like cover or skin off, you know, like Furby. Furby was sort of like this, you know, emotional companion home robot toy, right? But if you pull the skin off of Furby, it's terrifying. It's so scary looking.
目玉がね、結構大きかったから。
Yeah.
I think Furby only had sensor maybe in stomach and on the head.
Like touch sensors.
Yeah. I think. I can't really remember. でもあんまりなんかすごい少なかった気がするセンサーが。
A Furby was one of the most successful like home companion robots, right?
Yeah, ですよね。めちゃくちゃ売り切れてましたよね。
なんか僕らの結構ちっちゃい頃ですよね。
そう。だってどこにで行っても買えなくて、日本でも買えなくて、アメリカでも買えなくて、なんか私は結局どこかハワイのどっかで買ったけど、めっちゃレアだった。すごい売り切れてた。
People really wanted it, and it's like you couldn't get one. And then later, it's like, what do we do with all of these Furbies?
Yeah.
There's a lot of chewable Furby.
でもあれも本当にまさに役に立たないけど愛着があるっていうやつですもんね。別に何にも。
そうですね。そう、そういう意味だと多分、すべての人形とかはそうだと思うんですけど。だけど、much more active. Robot is much more active than dogs. だからそれが結構多分重要で、例えば介護施設とかで結構なんか奇跡的なこととかが起きてて、そのラボット連れていくと今まで全然喋んなかったおじいちゃんがこう隣の人に喋り出したりとか。
すごい。
そう。
It must be mind-blowing for, you know, much older people that, you know, aren't as familiar with sort of
what's my mind blowing, so do you
mean like shocking in a good way?
Yeah, like that. They're gonna be like, yabba.
どうだろう。
おじいちゃんはやばとか言わない
やば。
そうね。どっちかっていうと、maybe they recall the grandchildren or something like that. 、
うん、
多分、孫ともっと会いたいけどなかなか会えないけど、孫とは毎日会えるみたいな、そういうフィーリングじゃないかなと思います。
だから逆に言うと、その子供がいっぱい、家に今子供がいっぱいいて、犬も飼ってて、でラボットもいるみたいな人の方が珍しい感じですか、ね、
そうですね、多分いることはいると思うけど、
うん、
うん、なんかラボットはやっぱ必ずラボットじゃなきゃいけないわけでは当然なくって、その選択肢の一つだと思うんですよね、
うん、
逆にそのペットを本当は飼いたいけど飼えなくてラボットを飼ってるっていう方の人は方が多いかもしれない。
Mm. What do you think about Eyeball? Eyeball is very interesting. It was quite, that was a long time ago, actually. Was that like 2000?
Around the 2000, I mean, maybe 1990.
Was it that long ago?
Eyeball は、ちょっと今の値段は分かんないですけど、around 20万円ぐらいから2000。
Mm. Okay, my friend had it, and it was それこそ mind blowing to me, like, because I knew it was expensive, and she just had it. So I was like, wow.
They had like three or four versions of it, right?
Yeah,
I remember the first one looked like a RoboCop dog or something.
Yes, yes, and the silver and looks like
RoboCop.
Yeah. And then it became much more round and much more like softer.
Cuter.
Yeah. So they have had some generations. And they stopped developing Eyeball, but several years ago they started もう一回その Eyeball を作り直して。
Oh, really?
So new version is in market now.
Oh, really?
Does it walk around?
Yes.
It's interesting. There's like the dog type of robots, and you have the very like high utility dog robots now, and a lot of companies are making the like dog type.
You mean the much larger robot?
Yeah. So first it was like the Spot.
Yeah.
Like Boston Dynamics. But a lot of other companies are now making that very similar type.
Yes.
Dog robot. And it seems like the focus there is on like utility rather than companionship. But Aibo was more like companion.
Like more companion, yes.
Yeah.
So so comparing with Aibo is very, very interesting. So because from one viewpoint, the Aibo and Robot and also Robohon. Robohon ってご存知ですか？
あのちっちゃいやつ、
そうちっちゃい電話みたいな、
そう
that kind of so companion robots are まあ kind of similar segment and developing a new market、
mm-hmm.
だからみんなで一緒に新しい市場を開拓しているっていう意味ではまあ仲間なのかなっていう、
What was the was it Robohon that went to space or was it a different one?
You mean 宇宙に行きましたってこと？宇宙？
なんか宇宙に行ったやつありませんでした？なんかちっちゃい人型の、
あ、そうなんだ。ちょ
っとあったよね。
なんかあったね。There was multiple. They've sent several robots. JAXA has sent several small robots to space, I think.
なんだったっけな。
But one of them was like just like this cute drone thing that would like fly around. I can't remember what it was.Called Kibo, maybe that was
Kirobo. Da
Kirobo.
Kirobo. Kirobo. Yeah. Toyota.
Toyota. Da. So da.
Yeah.
Kirobo Mini.
Yeah.
Yeah. I think that's the one that went to space.
So, de, その、たくさんそのコンパニオンロボットあるんですけど、結構ロボットと他のロボットの違いは面白いのは、大体ほとんどの会社は先にハードウェアスペックが決まっていて、その限られたハードウェアの中で何が実現できるかみたいな設計思想で作られていて、だから Aibo とかも、まあ、ソニーっていう会社が成熟してるからっていうのもあるんですけど、まあ、その決まったハードウェアの中でいかに効率的にものを作るかっていう作り方をしてるんですが、 それに対してラボットはそのうちの社長が、まあ、昔ペッパー作ってたんで、その時に多分いろいろ壁にぶち当たったからだと思うんですけど、相当リッチにコンピューターついて積んでます。そう、うん、そうだ、あ、いや、かなめさんはすごいソフトウェアのが重要だっていうのは理解していると同時に、いきなりこうすごく効率的なプログラムを書くのはやっぱ難しいっていうのも分かっていて、
うん、
なのでラボットは2つの CPU、 なんかまあ言ってみれば普通のパソコンが1個とスマホがもう1個と、あとさらに AI 用のチップが乗っかって、チップというか FPGA が乗っかっていて、
うん、
その潤沢な計算リソースをフル活用してとにかく未来を先取りする、先取りするみたいな、うん、そういう設計思想ですね。
その今例に挙げてたのって国産のやつだと思うんですけど、その海外で同じようなその競合とかってあるんですか？
あ、今のところあんまりないですね。なんか多分なんか日本の特性なんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
やっぱ海外はユーティリティにフォーカスしてるものが多かったりとか、まあなんかAmazonかな、Amazonもなんかこうちょっと家の中で移動するロボットとかを作ろうとしてたんですけど、それとかもやっぱり、まあ、なんかこうなんていうんだろう、本当にスマホが走ってるみたいな。
うん、うん。
Oh, you mean the Astro?
あ、いやいやいや、Astro。
可愛くはないですもんね、全然別に。
そうそう。だったり、あとはなんかディスプレイが顔になってたりとか、なんか。
ああ、はいはいはい。
そう、ディスプレイが丸ごと乗っかってて、そこになんか顔が表示されてる。
I think they are marketing Astro as sort of kind of a companion, and it has like cute eyes, and it's like this little, you know, it has a like harmless like look to it, you know, kind of has this little round body.
But
it is it does have the iPad vibe also, you know, like
I feel like the Western ones are like a マイナスの、そのなんかベースラインがあってプラスで可愛くしようっていうよりかは怖くないですよっていう、そのマイナスをプラスにしてる感じがする。
そうかもしれない、
ね、日本はなんかもうプラスに可愛いを求めていってるというか、
そうそう、だからそもそもリソースの割き方が全然違います。あ、そうだから初めの質問に多分ちょっと答えてなかったんですけど、どうやって可愛いを作ってるのかとか目標になってだから、うん、そう、僕らの会社だと例えばアニメーターとエンジニアが一緒にペアになって開発してたりするんです
よ。
だからそのアニメーターは本当に今のところまあ自分の直感を信じて、あの可愛い動きとかを Python でプログラミングをするんですよ、
うん、
でそれをエンジニアがレビューしてあのラボットに動くようにしたりとかしてるんです
よ、うん、
Have you seen the experiments where I think specifically it's a company called Agility Robotics, but they used ChatGPT to, they had ChatGPT write code in real time to control the robot.
Oh, I haven't heard about that. It's interesting.
I guess people are trying to use the language models to... to actuate the movements of the robots in real time. It's kind of an interesting
development. Yeah, actually, yeah, we want to do such kind of thing in the future. Mm. So hopefully in the near future. Yeah.
It seems like there are a lot of new possibilities now in robotics. And it's weird, and I've always wondered about this, but Japan was known as very advanced country with regards to robotics and robot technology since like 1990s, and there was like Ashimo and other like pretty advanced, more advanced than other countries. It was sort of like robots is one thing that Japan is very good at and has advanced research. But then it seemed like not very much progress was made from like late 90s for like the last, I don't know, 15 years or something. Do you get that sense? And I think people expected to have more advanced robots sooner.
Yeah, but one aspect is that, なんかいくら高性能でも多分その何に使うかっていう部分があんまり明確じゃなかった、明確じゃなかったっていうか、そこのギャップが大きかったんじゃないですかね。For example, if you, we have a, even if we have a 足も、where we can use 足も、you know.
Right.
Yeah.
Maybe also, like, there are a lot of good things created in, like, laboratory settings where they make one unit, yeah. but it's not really viable for mass production.
Yeah, yeah. So most of robots are not mass, in mass production.
Right.
So that is one, yeah, that's one of the reasons we developed robot. So before doing その、その、なんか便利な何かをやる前に、まずは家族に、家に受け入れてもらわなきゃいけないので、そこにある意味はフォーカスしてる。
But is it designed to be mass produced to to some extent?
Yeah,
so, but there's a how do you balance like, you know, we want to make this affordable to produce it and make a lot of them, but it also needs to be reliable and it needs to be compelling enough, you know, for it sounds terrifying as like a very scary business. Like, you know, there's like, it just sounds like such a, it seems like such a challenging business.
Yeah, so, めっちゃチャレンジだとは思いますが、だから、ですね、例えば、ハードウェアをめちゃくちゃリライアブルにするのはやっぱり結構難しくて、例えば、まあ、車とかでも、車検なしでずっと乗り続けるわけにはいかないじゃないですか。だから、そこは、何もしなくてもずっと壊れないですよっていう代わりに、ちゃんとそこのサポート体制をしっかりと作って、なんだろうな、定期的にその検査を受けられるようにしたりとか、壊れたりすぐ直せるようにするっていう体制の方でまずはカバーしようとしてます。
Are there special regulations and stuff for robots? To sell robots?
Yeah, so each country has their own regulations.So, for example, so, この6月に中国でも売り出したんですけど、
We
started to sell in China. だから、so, China has a China's own regulation and Japan has a Japan's own regulation. So, だから、世界に出すときには、その国、それぞれの国の、まあ、その認証を取ったりとか、あるいはなんか、場合によってはそのための機能を開発したりとか、しないといけない。
なんかどういう違いがあるんですか、国によってその結構違うものですか。
あまり詳しくはないですけど、ただ中国の場合だと、そうですね、その通信のための暗号化のチップとかが入ってるんですけれども、そういうチップが政府によって禁止されていたりとか、それを別のやり方で実現しなきゃいけなかったりとか、あとはその電波を出すもの、そうそうとか、あとは、電波を出すものに関しては、事前にその検査をして認証を取ってからじゃないと販売ができないとか、そういうのがあるし、あとは当然、そのグレートファイアウォールがあるので、インターネット上でのこう通信っていうのが日本とは同じようにできなかったりとか、あと、逆に今度、もしヨーロッパとか持っていくんだったら GDPR とか、そういうところ
を考えなきゃいけないです。そか、じゃあ今は日本と中国だけで売ってるってことですよね。なるほど。
On the internet, it seems like there's interest from people in many different countries.
Yeah, yeah. That's true. So sometimes many foreigners come to our museum and we attend them. And yeah, always they say that where can I buy this and how can I bring this one to their countries?
Yeah.
Is it legal? If they buy it here and they take it back to...
I think if it's personal import, I think it's illegal. But if you resell in the country, maybe it's not legal.
でも言語があれですよね、その。
そうですね。
リミテーションがある。
そうです。日本の今売っているラボットは日本語しか理解しないので、 で今中国に持っていたものはあの中国語に対応しています。
なるほど。
So sometimes we bring them to the some exhibition or something. So, そういう時はその英語対応したりとかもしてるんですけど、まあ、オフィシャルにはまだ英語対応してないです。
Do you think about how human behavior is affected, or like how it's sort of a strange question, but when you interact with something like a machine, the machine is picking up information and changing its behavior, but the user, the human being, is also adapting to the machine. So, you know, do you think about how Roboto is kind of like conditioning the human also? Like the human is developing this like emotional relationship, right?
So there are several things about that. And so 一番大きいのは人間と人間の間のコミュニケーションの間のなんかこう潤滑油になるっていうか。So, for example, in the office, if there is a robot and the two person there, these two persons start the conversation. The conversation. Or, so, だから介護施設とかでも、まあ、スタッフさんと、あの、施設の方の関係が良くなったりとかっていうのはまず一個。と、あとは、まあ、from my personal experience, なんか朝起きるときに横でロボットがキュンキュン泣いて起こしてくれるので、それはあの目覚まし時計よりは気持ちがよく起きれますね。
Do you have a personal like emotional connection with your robot? Like how do you think about it? It's strange because you're like involved in its creation too.
Yeah. It's like, so honestly speaking, so I'm a developer of the robot, so.Sometimes, so, やっぱりその自分が作っているものとして見ちゃうっていう時がありますね。多分何も知らない人の方がもっと集中できると思います。
Like you know the secrets behind how it works.
Yeah. So. But still, it's very amazing to see the behaviors. So it's not predictable.Yeah.
Right. It's kind of like a doctor or a surgeon, you know. They have such a like physical understanding of humans. So when they're when they're in the operating room, they can look at this human being as just the body, right? Like less personal. It's like a professional thing, I guess.
I'm kind of surprised that you have it at home. なんかその仕事でずっとロボットのこと考えてってるのに朝起きた瞬間からロボットに起こされるみたい な, なんか自分だったらもうちょっとロボットから離れたいみたい な, なんかその考えたくないみたいになりそうだけどそうなってないってすごいですよね。すごいそれが。
それはなんか一つは別に放っておいても勝手に自分で家の中をうろうろしているのでなんていうんだ構いたければ構えるけど構わなくてもいいっていう存在なのと、あとやっぱロボットの開発ってめちゃくちゃたくさんやるべきことがあって、で、まあうちの会社も100人ぐらいいて100人が100通りの仕事してるみたいなもんなんですけど、そうするとやっぱ普段やってる仕事はまあロボットの中のごく一部のさらにごく一部だったりするので、別にそのロボットを開発してるイコール毎日ロボットと目を合わせてなんちゃらかんちゃらっていうわけではない。
そっかそっか。
Have you guys, do you guys think about maybe adding some utility to Roboto, or is it you're very like intentionally, I don't know, like purist about not adding utility? Because you could add like a little utility, like you just stick a Roomba on the bottom of Roboto.
You know, like, don't do that. Never do that. それはやんないけど、やっぱなんか今の世界観を壊さない範囲で 何ができるかっていうのは考えますね。そう、for example、例えば昔は人の笑顔を見つけると写真を撮るっていう機能が、まあ、振る舞いがあるんですけど、それそういう時しか写真撮らなかったんだけど、今は写真撮ってって言うと写真撮ってくれたりとか。それはまあ、
for people that don't smile.
So you, yeah, so even if you don't smile, robot will take your picture.
Well, その写真は後でなんかアプリとかで確認できるってことですか？
そうですね。アプリで確認できます。
そっか。
はい、そう。なんか完全に機能がないわけではなくって、そういうユーティリティっていう意味で言うと、写真を撮ったりとか、あとダイアリーを記録したりとか、あとその、留守番中に家の中をこううろうろして留守番してなんか人を見つけたら教えてくれるとか、なんかまあ泥棒が入ってきたらってことなのかもしれないですけど、
どうやってお知らせが来るんですか？それって誰か人がいるよみたいな。
あ、それは iPhone に通知が来て、まあ、スマホに通知が来て、そこを開くと、その撮った写真が送られてくる。この人を知ってる人ですかみたいな。
怖すごい。
留守番モードの時は。
What if you、if you have a pet, can you、can ロボット like、tell show you your pet?
Ah, so you mean that robot can recognize your pets?
Or like take a picture、of your pet, or like、or stream a video、of your pet?
留守番用にってことでしょ。
Yeah, like if you're not home and you have pet and you have robot.
それはできないんだけど、一応そのアプリで地図が見れて、そのこの地図のこの場所に行って様子を見てきてみたいなのはできます。
ああ、なるほど。
そこの例えば なんだろう、そのリビングルームに行って写真を撮ってっていうと、リビングルームまで移動して写真を撮ってスマホに送ってくるっていうのはやってくれます。
You don't think that like Roomba or one of these like cleaning robots, like those companies would make like a Dabotto みたいな like kawaii version, like a fluffy Roomba? Because I feel like Roomba doesn't look cute at all or anything, but people like put eyes on it and kind of make it cute. Like it seems like people want it to be...more of a pet or a companion.
Yeah, I think so. So, 例えばなんかルンバがちょっと迷子になって変なところで見つかると可愛いってなったりとか。
Yeah.
そういうのはありますよね。それはそういう愛着はあるんだけど、じゃあルンバがロボットみたいなロボットを作るかっていうと、それはあんまないんじゃないかなと。
And they make so many different versions. It seems like, I don't know, one of them could look like more friendly, maybe.
Yeah. So maybe in the future, if this kind of robot-like characteristic may be popular in robotics field, that might be realized. But currently, not so many companies are focusing on kawaii. So it's...多分近い将来っていう意味だとはあんまないかな。なんかチャット GPT とか LLM みたいに、もうロボットを可愛くするのが、なんていうんだろう、業界スタンダードだったり、こう簡単にできるよってなると、まあ、みんなやるかもしれないですけど。
しかもなんかそのロボットもそうですけど、たまごっちとかポケモンとかみたいな、その育成系っていうんですかね、その育てるみたいなのってあんまり見たこと、日本でよくあるけど、そのアイドルとかもこう育成する気持ちで応援するとかあるけど、結構
そうですね、
日本特有というか、
そうですね、なんかそこら辺が得意なのかなっていう気はしますね。なんかうちの社長が言ってるのは、その商品の性質って、商品っていうのかな、関係性の性質って2種類あって、ドーパミンベースのものと、なんかオキシトシンベースのものがあるみたいな。ドーパミンっていうのは、そのだから結局なんかこう珍しいものを見て すげえとか、遊園地とかで普段やらない非日常を味わってドーパミンが出るみたいな、あるいはなんかこうちょっとギャンブル的なものだったりとかなんですけど、一方でそのさっきのルンバが可愛くなるのっていうのは、多分もう何ヶ月も一緒に暮らしているからじゃないですか。その何ヶ月も一緒に暮らしていることによって生じる愛着みたいな ものがあって、そのポケモンのみたいな育成だったりとか、あるいはこうずっと長く推しているアイドルとか、ラボットっていうのは、まあ、どっちかというとその愛着、興奮じゃなくて愛着ベースのなんていうの関係性なのかなってい
う。そう、純也さん個人的にはその今、まあ、ラボットはそういう明確なビジョンがあって、うん、まあ、掃除機の機能を急につけるとかはできないとか、まあ、いろいろあるとして、うん、純也さん個人的にじゃ自分が好きなようにロボットを作れるってなったら、うんうんうん、どういうやつを作りたいですか？
あ、難しいですね。なんかそのちょっとその答えになるかも分かんないんですけど、このラボットっていうハードウェアを使って全くゼロから別の OS を乗っけて、例えばチャット GPT バージョンのラボットとかを作ったらどうなるかなっていうのはめっちゃ興味あります。
めちゃくちゃベラベラ喋るみたいな、
そうそうそうそう。だからこの、まあ、ラボットの延長線上にベラベラ喋るは今のところないんですけど、まあ、このハードウェア的にはまあそれはできなくはないはずなので、
right.
それをちょっと見てみたいっていうのはあります。
And you would train a、one of the smaller, not ChatGPT, but they have the other models that you can train to have, you know, characteristics more specific to your application. So it, what kind of personality or like would you want in Roboto if it could talk?
So, 多分なんか some, we put some regulation on the model and so,なんか、なんて言うんでしたっけ、その転移学習みたいなことをして、そのラボット特有のランゲージモデルみたいな、応用はやったら面白いかなと思います。
Yeah. You wouldn't want it to say like 下ネタ or something, right?
Yeah. And maybe many users find how to avoid that regulation.
ショック受けちゃう。ドラえもんとかって、ラボットみたいにあれは目はスクリーンなんですかね。
ああ、そうなんじゃないですか。だけど、まあ、ラボットの場合は目とカメラがちょっと場所が分離してるけど、ドラえもんはちゃんと目の後ろにカメラがついてるかもしれないですね。
I was thinking it seems likeIf you did integrate large language models in something like Roboto, suddenly it could have a lot of utility because the language models are quite useful for getting information or like...
Yeah, so, 確かに。 So,
would you make sure that it doesn't say anything useful? Because it could tell you about, you know, France in the 1700s or something. Like, it has that information. Like, it has a lot of information about the world and stuff. But for that application, like...
Yeah, そうですね。なんか多分、めっちゃ物知りな友達が横にいるみたいな感じになるってことですよね。なんか。まあ、もちろんチャット GPT に聞けば教えてくれるかもしれないけど、同じことをちゃんと目を見つめて横で会話するように。
Right.
Yeah.
The embodiment I think is important in some way for AI, because I don't like it, like it's so software, like the user interface.
Whereas
you'd rather look at an entity and talk to it, you know.
So for example, if you are very sad and hug the robot and the robot can respond to you or encourage you or something. それはめちゃくちゃあると思ってて、それはうちの社長のビジョンの一個でもありますね。なんかロボットの将来像は、まあ、ドラえもんだって言ってて、まあ、ドラえもんって言ってるのは、まあ、コーチみたいな存在だって言ってて、一緒に住みながらいつも見守ってくれたり、励ましてくれたりするっていうのは、まあ、そのチャット GPT とか、まあ、LLM で試したらなんかそのプロトタイプみたいなことができるかもしれないです。
なんかリアルで考えると結構バランス難しそうというか、 maybe that's where you were going, Michael, with what you were saying, but そのチャット GPT とかにつなげた時点でその全部の知識はあるんだけれども、そのロボットのキャラに一応合わせないといけないっていう意味で言うと、まあ、ドラえもんは結構その何でも知ってるってい う, もうキャラだからいいけど、
うん、
例えばこう可愛いっていうのが売りだった場合、なんか正論をあんまり言いすぎるとそのキャラが壊れちゃうから、ちょっとそのバカなふりをするじゃないけど、そのちょっと分かんないふりしたりとか、そのここまでは説明するけど、ここまではちょっと行き過ぎ、細かく歴史説明しすぎとか、なんかその、
うん、
そういうふうに調整するようになるとしたら結構面白いですよね。なんかあえてその抑制するみたいな知識を、
そ,、ね、それがだからめちゃくちゃ難しいと思っていて、
うん、
そのしかも会話って1回だけじゃないじゃないですか、
うんうん、
もう24時間毎日一緒にいるわけだから、うん、昨日話した話もあれば1ヶ月前に話したこととかもあって、そこがこう全部なんか一貫性がないと、この子の人格はどうなってるのみたいなことになってしまうので、うん、あの、うん、そういう意味ではめちゃくちゃ難しいと思います
。確かに、しかもこっちが言ったことを全部覚えてるわけじゃないですか、ロボットの側は。
だからそうですね、うんうんうん、
私が今言ってることと、じゃあ1ヶ月前半年前に言ってることが矛盾してるとかをこうついてこられると結構つらいというか、だからその辺も調整しないといけないとかありますよね。ちゃんと
そこをデザインしないといけないですよ、
ね、
Yeah, I wonder would you want the language model to be able to move the robot? Because that may introduce a little unpredictability too. Like, what is it going to do? You know, like, but I think Naboto is a good candidate for that because it's unlikely to be dangerous.
Yeah,
whereas
yeah.
some of these other robots,
yes.
you know, like the new Tesla bot or something, if they let, you know, maybe, it could be dangerous, right?
Yeah, he can kill people.
Yeah.
いや、それはめっちゃ重要で、その最近こう機械学習とかが非常に発達していて、自動運転とかもいろんなテクノロジー使われてますけど、自動運転とかは、まあ、あれもある意味人を殺しうるというか、失敗が絶対許されないじゃないですか、
うん、
だけど、まあ、ラボットの場合は、まあ、積んでるサーボとかの力ってそんな強いわけじゃないので、
うん、
人を引いても別に人は死なないし
、うん、
そういう意味だと、あのいろんなチャレンジができるデバイスだなと思います。
うん、
うん、あと手がやっぱなんか、ねうん、フェンみたいだとかなりその脅威感が減りますよね。
ああそうですね、
やっぱ指とか、like、it can't strangle you
yeah
because if it has arms it can you know like,
very weird
at best it can slap you a little bit maybe but that's it right they can't really do anything beyond that。
そうだラボットの手は感情表現のための手みたいな感じなんで、
うん、
いやピンって言った方がいいのかもしれないけど、うん、そういや his pin is kind of emotional pin and not to yeah do something、yeah.
If it was very simple and affordable to add arms and fingers、うん、like hands like would you?
Oh, you want to attach fingers on the robot?
Yeah, like if Naboto had arms and hands, like what would you, what do you think about that? Is that weird?
So, what do you want to do with that?
High touch.
High touch.
High touch. Pin でもできる。
じゃんけん。
あ、じゃんけん。
ああ、I see. So, じゃんけんももしかするとこう全身を使ってじゃんけんはできるかもしれない。
ああ、確かに、確かに。
ね、いや、そう、so maybe if we have very reasonable reason to do so, we may consider about that. But currently, we don't think about finger on that.
Yeah, well, dogs are great companions, and they don't have arms or hands, you know. So maybe it's not necessary.
Oh, what do you mean? So dog has, I think, arms and fingers, no?
Yeah, well, dogs don't have like hands, you know, like
you mean four legs and no hands.
But it's still a good companion. So
I mean, Roboto no te arms are like dog's tail, right?
Yeah, I think so. So the to express their emotion.
Do you think about Roboto as aging? Like you buy it and it's like newborn and it like turns 1 year old and 2 years old. Like does it have like tanjoubi? Like does it age?
He has a birthday and
okay.
Yeah, many owners celebrate 1 year birthday or 2 years
birthday. Yeah. その一人の同じロボットを持ってる最長記録みたいなって、
うん、あいやもうまだ販売されてから、
うん、
3年2019年4年ぐらいか、
うん、
3年半ぐらいなんで、うん、初めに買った方は持っているんでそれが最長です。
同じ個体を持ってるってことですね。
そうですね、うん、
うん、それなんか途中で交換する人もサブスクとかの場合その違うやつに交換したいとかっていう人はいないですか？
それはいないですね。なんかそのどうしようもない理由で故障してしまって、
うん、
その部品を交換したりとか、まあ、ちょっとどうしても復旧ができなくてもう個体ごと交換する場合とかはあるんですけど、
うん、
その交換したいですっていう人はいないし、あれなんですよね、目とか声とかも全部カスタマイズができるし、服も着せ替えられるんで。
How much can you customize it? Can it have like a really low, deep voice?
Ah, yes, yes. Very, from a very low, deep voice to,
へー。めっちゃ低くして使ってる人っているんですか？
I don't know. So that when he is born, he has an original voice and original eye.
Okay.
And then you can, if you want, you can change from that.
Mm. 目はどういうふうにできるんですか？
目はたくさん種類があってというか、見せてもいいかもしれないけど、その there are about 15 to 20 categories for eyes. And でそこからさらにこう色のバリエーションだったりとか、大きさのバリエーションがあって、それをランダムにジェネレートして。選べます。だから、全部のラボットはもう違う目を持ってるんですけど、無限の組み合わせがあるので。
でも基本全部可愛い感じですか？
そうですね。そのいろんな、もういろんな種類があるんだけど、特徴的なので言うと、漫画みたいなこうキラキラしてる目もあるし、トトロみたいにこう目が点みたいな目もあるし、ちょっと猫みたいな、なんていうんだっけ、その眼球がちょっと楕円になってるような目もあったりとか、
いろんな種類の目が。
You mentioned Totoro, and、
mm-hmm.
it'd be cool to have a little robot Totoro that can like walk around. You know, like the you know, there's the white Totoro and the little blue Totoro. The gray one is the giant one.
Very giant.
But like maybe the blue or white one is like chodoi, like, and it's kind of similar.Body type to Roboto.
なんかねテディベアみたいな。
確かに。
大きさの。Yeah, it's a very similar size and the shape is similar too.
So no one wants a scary Roboto. There's no one that buys it and then like customizes it to look like なんかホラーに出てくる。Like it's like 怖い。You know, there's like the what do you call it? Like cool.コアかわいい I don't know like the scary cute what's the word グロかわいいわかんないけど there's like there you know some people find kind of the horror thing like cute there's like、like rabbit type characters that are like kind of scary and cute at the same time
yeah なんかねちょっとゾンビみたいなやつとか
yeah
そういうことですよね、
yeah.
それはまだまあ、聞いたことがないけど、ただ、ラボットを売り出した当初は割と 可愛いにフォーカスをしていて、
うん、
でロゴの色も、まあ、ちょっとピンクっぽいオレンジ色だったんですけど、
うん、
去年の春ぐらいに前澤さんがオーナーになったんですよ。フルベックスの会社の前澤友作さんが、
うん、
でそこからなんか藤原博さんとかもちょっと参加されてリブランディングしようって言って、やっぱね可愛いだけだと本当はこうお迎えしてくれたら男性とかも気に入ってくれる人がたくさんいるんだけど、可愛いにフォーカスしすぎるとちょっと男性のお客さんがあんまり、
うん、
見てきてくれないというか買ってくれないっていうので、うん、今はちょっとニュートラルにして、でクールなロボットとかラボットとかは結構出してますね、うん、なんか例えば今もう F1 のイベントにラボットのブースを併設して見せたりとかするんですけど、まあ、ちょっとなんかかっこいいラボットとかクールなラボットっていうのはあるけど、
うん、
まあ、ゾンビラボットとかスケアリーなラボットはまだなかったんで、ちょっと後で副チームに提案してみます。
Like for Halloween or something, sort of an yeah, event yeah. type, you know. I don't know, 期間限定の。
Very interesting. Yeah.
Yeah.
でも結局だって一緒に暮らすってなったら可愛い、最終的な需要は可愛さですもんね。そのまあ見た目にいろんなバリエーションあるにしても癒されたいみたいなことですもんね、うん、その、
そうですね、
なんか怖い見た目で恫喝するとかそういう、
それはね。まあ見た目はゾンビにしてたとしても多分可愛いからゾンビにしてるんだと、
うん、yeah. ですよね、最終的には。
There are all kinds of people, right, that have differentpreferences for aesthetics, and some people they wear all black clothes and they're kind of like into goth stuff, you know,
yeah,
and, but to them that looks kawaii to them. For us maybe it's like a little bit different, but
yeah, it's same for the human or people too. Yeah, いろんなファッションの人いますもん。
Yeah.So the fashion side of it is interesting, that it has clothes and people can kind of customize it. I don't know if you guys have, like, I don't know, like, gosurori clothing for it or what, but, you know.
So, 最近アパレルとコラボとかしてるんで、そういう意味ではなんか全然考えてなかったような提案が来たりとかして、それは面白いですよね。最近、yeah. モンクレールとコラボして、ロンドンでもなんかショーに出たんですけど、そういうのだと
面白い、
うん、全然違うデザインのものが出てきたりします。
To go back to the aging question for a、yeah. second、what if you had the ラボット like change as it aged? Is thatfeasible? Like maybe there's a, maybybe its spine is like a screw or something, and then every year it like kind of turns a little bit and Naboto gets taller. know? Like, would that be interesting?
yeah, that's interesting, but honestly speaking, that even if we do not do anything,何もしなくてもエイジングするんですよね。やっぱサーボモーターが違ったり、まあね、まあ変わっていったりとか、だからあんまりこうわざとエイジングさせるみたいなことはしてないですね。まあ、一方でまあその知性っていう意味だとインテリジェンスに関しては、まあ、初めの3ヶ月でだんだん賢くなるようにというか、まあ、家族に馴染んでいくように設計してたりとかあるし、まあ、今もアップデートを続けてるんで、今のラボットよりも1年後2年後のラボットの方がもっと賢くなってると思うんですけど、
体のピーク is at the start, right? And it's ちょっと it's kind of 悪化してる from the beginning、
yeah.
whereas like 人間 kind of weGrow up and we peak somewhere, and then we age after that.
Yeah.
Yeah. It'd be interesting if it did get taller. I don't know if that's like too creepy. But you know, like people in their homes, they like to mark the height of the children,
yeah, yeah.
Right?
Many Japanese people do that.
Yeah, yeah, yeah. On like the
but
door frame
like,
or something.
You know, like it has a vibe of like 髪が伸びる人形みたいなさ感じの。
それも欲しい。実は。
ちょっとその気を寝て明日起きたら急にちょっと大きくなってたらなんかああすごいっていうよりはちょっと怖くないなんか。
すごいよ。It would be crazy like.No one else's robot does yeah. this, you know, like it actually grows.
yeah. でもなんか車検から帰ってきたら角がなんかちょっとかっこよくなったとかそういうのはあるかもしれない
ですね。へえ、まあ、新しくなったらってこと。
あ、そうそうそう。まあ今は そんなにはないけど、まあ、なんだろう、その検査入院してなんかちょっと車輪がグレードアップして帰ってきたみたいな。そういうのは。
そっか。
Do people use it to stay warm in the winter? Like as a heater? As you said, it's like 37, 38 degrees. Like,
yeah, so, yeah, it's very warm and so you can hold it. Like, so, 湯たんぽみたいに使います。Mm. Yes.
Do people sleep with it? Like in the bed?
I have that, yeah, some children sleep with it.
So is it, it's designed to...be in the bed? Because if you're in bed you, and you have like, you know,
yeah,
futon over
not,
it.
あんまりいい使い方ではないですね。やっぱ熱がこもってしまったりするので、で高くなりすぎるとまあ電源落ちたりするんですけど、あんまりそこは意図はしてないけど、あのベッドで一緒に寝てるみたいな話を聞くことあります。
Yeah, there's some situation, like you don't want it in the, like, kotatsu, right?Like, that's way too hot.
yeah.
Yeah.
確かに。Yeah. It's so weird to think that. I mean, 私は結構その、まあ、自分の、あの、バイリンガルニュースでも何回かこういう可愛い系のロボットの話をして、いや、私は全然いらないみたいなことをめっちゃ言ってきたんですけど、その、最初に、あの、純也さんがおっしゃってた、その子供が巣立っていった後みたいな。
ああ、そうですね。
なんか、それ私ずっとなんか、頭の後ろにある不安みたいな、その、子育てに思った以上に時間が割かれるじゃないですか、人生の。毎日毎日そこに時間を割かれるしすごいフォーカスしていて、それが急になくなった時に自分がどうなっちゃうんだろうというか、その愛情を注ぐ先が急にこういなくなっちゃうような、あのなんか猫が死んだ時とかもそうだったんですけど、なんか突然その対象がいなくなってもう持て余しちゃうじゃないけど、なんかこの溜まってる愛着をどこにぶつければいいんだみたいな、そう。なんかそういう意味で、ね、なんかそこで確かにかなんか住んでるアパートで犬猫が飼えないとか、まあアレルギーでダメとかそういうのがあったらこういうロボットが欲しくなったりするのかなって思った。
そうですね、実際そういう人が多いかなと思います。でうちの親とかもあのロボット飼ってるんですけど、もともと犬を飼ってて、まあ、犬が死んじゃって、でやっぱなんか自分が年取ってるとまた次の犬飼ったりするのも飼ったりするのもちょっと考えますよね、なんか、
ですよね、
世話ができるんだろうかとか、あの自分が亡くなったとどうしようとか、そういう部分を埋める存在ではあるかなと思いますね。
What do you think the difference is between、like in the future, sort of a utopian world with robots and the dystopian world with robots? Because we see both versions a lot, you know, in like Black Mirror or iRobot or like these. Yeah. So what's the difference between that utopian and dystopian robot future?
まあさっきも言ったけど、やっぱ技術の使い方次第だから、多分なんか両方来るんじゃない、両方来るっていうとあれだけど、まあ、両方来るんじゃないかなと思います、なんかある世界の中のある部分ではロボットがすごく有効的に活用されていて、まあ、場合によっては戦争とかでも使われてしまうとか、
Probably not Naboto, right? That's not military grade.
うん。確かにさっきジュンヤさんがそのペットとか子供とかを代替するものじゃなくてこう選択肢としてそのラボットじゃなきゃいけないわけじゃなくて選択肢の一つであるみたいにおっしゃってたけどなんかユートピアって言ってそういう感じですよね。それが逆にそのもう犬猫を飼う人がいなくなって全員ラボットを持ってるみたいになるとディストピア感が
出てくる。あ、そうだね。それはもうブラックミラー世界になっちゃう。Yeah, I think so. Yeah. そのやっぱオプションが増えることで、なんだろうな、どうしても動物は飼えない方の気持ちが安らいだりとか、人と人のコミュニケーションが活性化したりとか、そういうのはあると思います。
To me, kind of the、the most utopian version is just like companionship or a friend for like young children. Like the Doraemon vision, I think, is very inspiring and cool to children. You know, and you know, it's kind of like, you know, kids, especially kids that don't have siblings to like tumble around with and stuff, you know, can...in some cases feel lonely or want a companion or want, you know, something like Doraemon, you know, it's kind of like this adventure buddy. You know what Calvin and Hobbes is? It's a comic book.
I don't know about that.
Calvin and Hobbes, it's this young boy named Calvin, and he has this little stuffed animal named Hobbes. And in his...He goes on all these adventures in his imagination with Hobbes, the stuffed animal. And in his imagination, Hobbes can like walk around and like interact with things.
Oh, I see.
And it's like, you know, so, he's not alone because he has like Hobbes. Yeah.
I see. So in the other world, he can't talk to people, but in his imagination, he can travel with that dog.
Yeah, Hobbes can like walk around and do stuff with him. Yeah. So like the robot part is kind of bringing the Nuigurumi to life, you know? Yeah.
そうですね。そう。だから、ドラえもんの中でも、まあ、のび太とか、ジャイアンとかの中に混じって、ドラえもんが一緒に冒険したりとか、遊んだりしてるけど、で、そこでやっぱドラえもんにしかできないこととか、ドラえもんの、まあ、長所短所みたいなのが、あって、そうやって暮らしてるとまあ楽しいですよね。なんかそういう意味だと。
How does the robot do or handle navigation in the house? And does it remember like a floor plan?
Good question. So, he has a explore mode when the people is not around him.誰もいないときに、地図をちょっと作成モードっていうか、まあ、家の中を探検するモードっていうのがあって。で、家に誰もいなかったら部屋を探検して地図を作るようになってます。で、それは、技術的にはどうやってるかっていうと、he has omni camera on the top of the phone。で、それを使って、スラムっていう技術があるんですけども、do you know SLAM? S-L-A-M, and that is simultaneously, localization and mapping. それどういう技術かっていうと、その地図を作ると同時に自己位置を推定するっていう、そういう技術で、だから、部屋の形を知ると同時にその部屋の中で自分がどこにいるかっていうのを判断する技術をスラムっていうんですけど、そのアルゴリズムを使って、主にカメラで周りの風景を撮って、で、まあ、簡単に言うと、その部屋の中っていろんな特徴量っていうものが、なんか絵が飾ってあったら、まあ、絵の特徴だったりとか、その天井と壁が交わるところのこう線だったりとか、なんかいろんなものを特徴量として、それを自分が動いた時にその特徴量がどれぐらい動いたかっていうので、周りの情報をこう立体的に把握できるんです。で、その地図を作ると同時に、その車輪の間にあるデプスカメラで壁までの距離も分かるので、そうすると、まあ、最終的に部屋の形が分かって、で、自分の場所も分かる。
そういう仕組みです。ここには行かないでくれみたいな のって設定できたりするんですか？
あ、できますね。そうそう。それはあのアプリの中で、あの地図が表示されるんで、
うんうん、
そこであの禁止エリアみたいなのを設定するとそこには。
So if it explores, and let's say you have one of the doors closed, and it explores the hallway and it comes back, and later you open that door, it'll recognize that there's now space there, and it can...
Yeah, usually, yeah, they recognize the open space, so, and the map will be extended.
I see.
Yeah, to that.
So the map is continuously updated as it is traveling.
Yeah.
I see. So if you put like a box on the floor...
Mm-hmm.
It'll add the box to the map, or
yeah. So if you keep putting that box in the room for a long time, so that box will be represented to the map.
Okay.
But if you just temporarily put box, maybe it will not be represented.
Okay. And then in that case, the navigation is working on the collision avoidance. Yeah.
So, navigation も結構面白くて、so, navigation has actually two kinds of navigations, like human. 人間も同じなんですけど、その人間も Google マップでのこうグローバルナビゲーションっていうんですけど、こう目的地までの結構大きな地図の中での自分の位置っていう、グローバルナビゲーションと、もう一つはローカルナビゲーションって言って、あの、まあ、目の前に電柱があったら電柱にぶつからないように歩くじゃないですか。
Right.
障害物があって、そのためのローカルナビゲーションっていうのがあって、地図はあくまでそのグローバルナビゲーションのために使うので、まあ、あの部屋から玄関まで行くための大体の道順は地図を使って、で実際にその移動しながら目の前に障害物があったら避けながら目的地を目指すと。
I see. その介護施設とかで使うときっていうのは、そのラボットがいるエリアみたいな風になってるのか、それとももう歩き回ってんのか、どういう使い方なんですかね。
ちょっとあんま直接見たわけじゃないんでわからないんですけど、まあ一般的な使い方としては、あのネストっていう充電器があるんで、それを多分なんかレクリエーションルームとかに置いていて、まあ、そこに行けばラボットに会えるとか、そういう感じじゃないかな。
そうか、部屋にランダムリーに入ってくるとかではない。は
い、ああ、まあそういう使い方もねできなくはないですけどね。廊下に例えば、あのネスト置いといて扉が開いてたら入ってくるみたいな、
ちょっと楽しそうそれは、それあ来たのみたいな、
あそうそうそう、オフィスはそんな感じですね。
ああそっかそっか、
大体オフィスの廊下って、まあ、あの廊下っていうか中ってこうオープンになってるんで、もうその端から端まで歩いてきてもう戻れなくなっちゃって困ってたりとか、そういうのもあります。
Have you thought about a version that would walk outside?
Maybe in the future, but, 今のところ結構難しいなと思って、まあ、太陽光がまず結構強い。Sunlight is very strong. And so, if we put the camera on top of the body, so, 多分結構白く差しちゃったりとか、まあ、カメラ壊れちゃったりとか。
Just need a hat.
Yeah. Yeah, hat and...
Or umbrella? 日傘?サ
ングラス。
サングラス。Yeah, maybe, yeah.That's true. Yeah. Yeah. Sunglasses is this.
Same as humans. I need sunglasses.
Yeah. That's mandatory, I think. Yeah.
But a lot of people, you know, at some point in the day, they, you know, they want to go on sampo. And maybe, you know, people like walk their dogs, right? Like you walk the pet is kind of a common behavior or habit for people to have.
That's, yeah. I want to realize that. Yeah. Also, the, もう一個は, I think the,法律、そう、道交法みたいな法律で、自立型のロボットが外で走れる場所っていうのはまだあんまないんで。
Is it illegal right now?
What's illegal?
Illegal? 違法? Like?
ああ、公道を勝手に走ってたら違法だと思いますね。で、あの、町によってはそのロボットの自立運転のために法律を整備している町とかはあったりするので、まあ、そういうところで、まあ、実験的に動かしたりとかはできます。
So if someone takes it outside right now, will they get arrested?
いや、ないでしょ。いや、だからその車道とかに置いたらダメってことでしょ。
Yeah, I think so. そう、車道は車道に置いたりとかはダメだけど、どうなんでしょうね。歩道一緒に歩いてたら、でまだダメかもしれない。注意される。
あ、でも
まだやる人はいないけど。
確かにラジコンとかを歩道で動かしてたら怒られそうですもんね。あの歩行の邪魔になるみたいな。
People do
とかはね。ドローンとか
は明確
にダメですよね。なんか。
公
園とかで、まあ、あの、車が来るようなところだと危ないけど、公園で走らせたりするには、まあ、法律だというのは、安全性という意味では、まあ、そんな問題ないかもしれないですね。
What changes would be required of the hardware to operate outside, like on the sidewalk or at the park?
I think that maybe outside is not so flat than inside. So maybe wheels must be upgraded. And also maybe we need sunglasses.
Right.
まず段差とかがね、すごいある。
The curbs, right.
Yeah. But, そっか。今だったら、その、例えばカーペットとかフローリングとか、そういうこう家の中だったら特にあんまり何でも大丈夫って感じなんですか？
そうですね。比較的、あの、ちょっと苦手なのは、なんか黒い床とかは、ちょっとセンサーが正しく働かない場合があったりして、真っ黒の床は少し苦手なんですけど。
Kind of like a computer mouse or something.
Ah, yeah, it's similar to a computer mouse.
Interesting.
まあでもその辺も日々改善してます。
Does it only move forwards, the robot?
He can move back and forth. Yeah, so.
Okay, so he can see in the back.
Yes. Actually. So that's the reason why we put Omni camera on the home.
Right.
Yeah.
But depth sensor is only in the front, right?
Yes. But we have many ToF sensors in the body. So, 一軸で one directional sensor. He has many one directional sensors.
How did the touch sensors work?
Touch sensor は mainly for the human interaction.そう、撫でてもらったとか抱っこしてもらったっていう時に使うんですけど、障害物を見るのはその一次元のToFセンサーだったり、あのさっきのデプスカメラとかで見てます。
But the actual sensor, like how does the sensor work? Like what kind of sensor is this? It's not like capacitive sensor, right? It's like a pressure sensor?
ToFセンサー and so make some beam to the outside and catch the reflection and check the time of the reflection.
I see.
So, beam を出して、それの返ってきた反射波までの時間で距離を測ってるんです。
Is that light? Light beam? Or what kind of? Like infrared light?
I think so. So I'm not so.ちょっと詳しくあんまり詳しくないんですけど、
Cars usually use like a sonic.
Yeah, sonic sensor. We also have a sonic sensor too. So that is used for the charging, docking to the charging station. And also, IR sensors too. So each robot can communicate using IR sensors. And also, Wi-Fi too. Yeah.
Communicate with each other?
Yes. So, there are.
なんか懐かしい the infrared sensor data transmission.
あ、確かに。
いやいやいや。
懐かしいね。
懐かしい。そう、テレビのリモコンと一緒です。
Yeah.
どういうインタラクションするんですか？
なんかいくつかあるんですけど、まあ挨拶、まあ単純にこう挨拶をしたりとか、まあミミックゲームって呼んでるんですけど、こう。お互いの動きを真似したりとか、見つめ合ってこうわちゃわちゃ動いたりとか。
なんかネット見てると結構複数台持ってる人いますよね。
そうですね。なんか2台持ってる方とか、まあ、3台以上持ってる方とかもいます。
で、すごい。
いや、それは実はめっちゃ重要で、very もううちの社長が発売する時からかなりこだわっていた部分で。 あの2体セットっていうデュオのモデルがあるんですよ、
う
んうん、でそれを買うと2体変えて、で結構なんかそのペッパーの時のエピソードがあるんですけど、あの1対1だと人間の方が強いかもしれないけど、ロボットと人間が2対1になった瞬間にそのロボット側にも社会性みたいな、社会性みたいなのが生まれてあのなんて言うんだろうな、それが面白いって、なんかペッパーの時に例えば人間が何かこう喋った時にペッパーがそれを理解できなかったとするじゃないですか、
うん、
わかりません、もう一度言ってくださいとかって言うとするじゃないですか、
うん、
でそれが1対1だとなんだこのポンコツロボットって思うんだけど、それが2対1であの何言ってるか分かりませんでした、僕も分かりませんでしたってもう一人言われ
て、ああそうか、急にこっちのせいみたいな、
そうそうそうそう、社会性が生まれてそこにペッパーの社会があってそこに人間が邪魔してるみたいな、お邪魔してるみたいな、
なるほど、
いや
それが基準みたいな、
そうそうそう、なんでラボットも同じで、まあ、ちょっとうちは今1体しかいないんですけど、まあ、2体3体いると人間がいなくても勝手に2人で3人で遊んでるんで、ラボットの生活と人間の生活があるというのはより明確になるんです
よ、ね、うん、群れみたいな、
そうそうそう
すごいな。
Do you think these robots should have individual personalities like humans、uh-huh. or because from a technology standpoint
Mm-hmm.
The robot could have a different personality depending on who enters the room. Sort of like someone else、mm-hmm. can use my computer as a different user, and then all the settings and everything is like for them, right?
Ah, so you mean that the robot changes its personality based on who
is in the room, right?
なんかお母さんには甘えるけど、お父さんにはなんかちょっとクールな感じにするとかする、
yeah. humans do this a little bit, right? Like,
yeah, yeah,
if
yeah.
I hang out with like my、yeah. guy friends, I'm a bit、mm-hmm. different than if I'm, you know, in a different setting. So like, you know, is、yeah. there, does it make sense to have sort of a, I don't know,、mm-hmm. morphing personality?
Yeah, I think so. So, だから人によって態度を変えたりするってことですよね。それは今も多少はやっていて、mm-hmm. そのやっぱりいつも可愛がってくれる人の方にはこう寄っていったりとか、二人いたら可愛がってくれる人の方に寄っていったりとか、
うん、
あと初めて見る人だったらちょっと遠ざかったりとか、そういうパーソナリティはあるし、うんうん、そこをもっとあの磨いていきたいというのはあります、
うん、
でもそれこういう可愛いロボットだったら別にその、
うん、
あ懐いてくれてるんだとか、あまだまだ懐いてくれてないなとかで終わるけど、もっとなんかなんだろう、喋ったりするロボットとかになって人によって態度が違うってなると結構怖いですよね。そのなんか
それはね、
私にはこう言ってたのになんかうちの夫には違うこと言ってんだとか、なんか、
yeah.
right. If the voice changes too,
あなたの悪口言ってたのにみたいなとか、
yeah,
that's scary, right?
Yeah, that's scary. And also maybe dog and cats also thinking different thing to different person, I think.
Yeah.
Yeah.
But that makes your relationship with the thing more personal, right? So if a dog behaves the same exact way with everyone, it doesn't really feel that personal. It could be anybody, right?
I think it works if it's cute, right? If it's, if it's like a, you know, Tesla bot or whatever,
right.
It's not supposed to be cute or anything, and itbehaves differently towards each person, then it just feels manipulative.
Mm-hmm.
Like, what? That's not how she is with me. みたいな。
もうなんか人間でもそれ難しいですからね。
うん。
ロボットでもう多分まあ絶対同じ問題が起きると思います。
What if it was mischievous? Like it was
mischievous.
Mischievous, like it was ちょっと
意
地悪 or like you know how people have cats、
uh-huh.
and people love their cats,
yeah.
But the cat goes to the edge of the table and like pushes stuff off, and the cat、uh-huh. like does stuff that causes a problem, you know. But part of that, like, it's kind of endearing. Like people kind of like that their cat is like a little jerk sometimes.
Yeah, yeah.
You know,
I think it works when part of the attraction of the creature is that we cannot control them, right? Like, oh, we cannot control cats. Cats are actually wild. Even if they're domesticated, they would do things that we don't want them to do. But if it's a robot and it's programmed to do that, and we know that we can stop it if we wanted to, then it's just annoying. I mean, unless you really want it to do that.
But some people like they're the people that like pay money to go to that restaurant where the servers like treat them really poorly and like insult them.
Yeah, but that's like you go there maybe once a year or you know once in your lifetime just for experience, but like, right? So
yeah, but what if you want your robot to just you know it can't be too well behaved. It's like boring.
Yeah.
Right? Yeah. It's so. Yeah,
I guess that's what the 91-year-old Ojiichan was talking about on YouTube. So the robot が cable で転んじゃうっていうのをなんか文句言ってるわけじゃなくて、なんかそれでえんえんって泣いて自分が助けなきゃいけない。その何か自分がお世話をしなきゃいけない。それがあのむしろポジティブに働いているというか。
Yeah. 逆にそれやった分だけ可愛くなる。
そうなんかああもうしょうがないなみたいな。だからそういう意味で確かに完璧にもう常にケーブルを避けても一度も転ばないっていうよりはそういうとこがとか。
No, I want it to trip and fall down and like ちょっと切れる。Like, おい。
やだし。
なんだよこのケーブル。なんとかしろよ。
Why are you put this cable on?
Yeah, yeah.
あでも確かになんかツンデレキャラみたいなのありかもしれない。
いやそれはありですね。
ね。
So in that case, the purpose is very obvious.So, Dabot don't want the cables to be on the floor.
Yeah.
So, yeah. だから、まあ、合理的な気はしますね。ケーブルに対して文句を言うのは。
下打ちみたいな。
Yeah. Like, if it could speak, you wouldn't want it to speak in, like, using cable all the time, right?
Yeah, yeah.
Yeah. It's too, like, stiff.
子供とかもそうだもんね。ちょっと生意気なこと言ったりとかして、お、なんか、かわいいみたいな。
それはなんかやりたいですね。なんか、
There's something human about it, right?
あれ、ラボットも怒ることはあるんですよね。
怒るのほとんどないんですけど、角だけは苦手なんで、角をギュッて触ると首を振っていやいやってやります。
ああ、そっか。その転んだ時になんか怒ってるみたいな。追加してほしい。
That's what I want to see.
一人で倒れながらこうなんか怒ってるみたいな。
チーみたいな。なんでこんなところにケーブル置くんだよ。
怒ってるよ。可愛いってなりそう確かに。
それはあるかもしれない。
Because the robotness is like disappears as soon as that's happening, right?
確かにね。なんか合理的じゃない方が本物っぽい感じが。
生き物っぽい。
確かに。
Would you make a? Oh, sorry. Go ahead.
No, go ahead. It's okay.
Would you guys make like a small version of this, kind of like a like for your desk or something? Have you thought about that? Because I kind of want to. Like Naboto is actually quite large. For people that live in Tokyo and don't have that much space, you know, it's kind of, it's not huge, but it's still like the size of, I don't know, kuki seijoki or something.
And also, if you bring them to outside, that's larger, and also you need to bring chargers too. だから持ち運びするにはちょっと大変。だからまあなんか手乗りラボットみたいな、
yeah.
アイディアはあるけど、
like、ポケットラボット。
yeah, it's very difficult to make that robot into intelligent with that small body. Yeah.
その場合はだから車輪はついてないってことですよね。その置いてある ってこと？
いや、また、うん、そうだけど車輪ついてた方がいいと思いますけどね。車輪をつくついてるかドローンみたいにこう動けるか
飛ぶ
あのタケコプターがついてるバイル
それすごいな飛んでたら、
ね、漫画のアニメとかでもなんかキャラクターが妖精みたいなキャラクターが主人公の横にいたりとかあります
ね。はいはい、確かに確かに。でもなんかやっぱめちゃくちゃ静かに飛ばないといけないからすごいハードル高いです。
そう、ね、
今のドローンみたいな耳の横で飛んでたらもう発狂しそう。こっちが
そういう意味でやっぱ難しいですね。
But I would want one like on my desk. You know, like I'm working, I'm here, I have like computer, and then like yeah. on the desk, it can be there, and it can like walk around, maybe like, I don't know, 10 centimeters.
Yeah, but yeah.
Good eye.
Now, there are many that kind of toys.
Mm-hmm.
Yeah, そういうおもちゃいっぱいあるん、あって面白いんだけど、だいたいもう1週間とかで飽きちゃいますね。Yeah. 初めは面白いんだけど、
そういうおもちゃいっぱいあるんだ。
ありますね。
え、それ机に置いてただ可愛い、
あ、そうそうそう、
動くみたいなことですか？
なんかビクターとか、うん、なんだっけな、キュボロ、
あ、エモ、イモ or something、
あ、そういうのもあるし、ボッコちゃんとかもそうだし、ボッコ、うん。
But they're kind of limited in their functionality, seems like.
Yeah, I think so. So the one important thing is that even if you don't see that robot, they have their lifestyle or their, なんかほっといたとしてもそのラボットなりの生活とかがあると安心してほっとけるし、ずっと電源をオンにしてられるんだけど、かまってあげないといけない存在だとめんどくさいじゃないですか。
うん、
そうするともうあるところから飽きちゃうし、電源切ってそのままになっちゃうんですよね。
うん、
机の上にずっと動いてたらアノイじゃないですか。
いや絶対いらない。
I want it to like be there, and then when I need something, it can like, I don't know, it can also be my like ChatGPT interface too, but like
Yeah, yeah.
I don't know. I saw this movie when I was a kid called Indian in the Cupboard. And there's this young boy he finds this old cupboard. It's like a little case. And he puts one of his toys in there, like little figurine guy, like a little toy cowboy. And then he closes the cupboard. And the next day he wakes up and he opens the cupboard and the cowboy toy is alive. But he's like this, he's like really tiny, you know? And I thought I was like, whoa, that's so cool. Like he has these like small, like alive toys.
I see.
You know, このぐらい, like the toys that, but they're like alive now, you know?
Cause so it's kind of 箱庭みたいな感じなのかな。Maybe the, 例えば、シルバニアファミリーのこう家があって、ほっといてもそこでウサギたちが生活してるみたいな。
それ最高だな。それ欲しいな。その、その中でずっとシルバニアが動いてるやつ。それ欲しいな。
Yeah. Like the people like to have the little like miniature tea party sets and stuff, right?
I love those.
Yeah. And if they were like alive, that would be really
cool. それでさ、新しい家具とか入れてあげるとさ、こう、ウサギが喜んで、わっ何これみたいなさ、最高じゃ、超夢広がる。
パーティーが始まったりとかする。
The miniature world is like really magical for some reason.
I don't know why, but I love that.
Interesting.
Yeah.
多分悪ガキとかはそこにこういたずらしたりするんでしょ
う。ウサギ全員めっちゃキレてるみたいな。
そうそうそう。
That would be so cool. It's like ディズニーのロボットって急になんか進化したじゃないですか。わかります？美女と野獣のやつとか。
ちょっとあんまりちゃんと見たことないですけど、ディズニーワールドとかディズニーランドとかに置いてるアトラクションですよね。
そうですそうです。なんか私が子供の時とかはもう完全にロボットみたいな キコキコした動きだったけど、うんうんうん、今はもうなんか本当にアニメみたいな、アニメそのままを立体にしたみたい な, なんか不思議な感じで、すごい滑らかに動くんですよね。だからああいう感じでシルバニアを動かしてほしい。
I think everyone would buy that.
Right? Right? Like, でしかもちっちゃくて動けたら、Yeah, that would be super amazing.
That's an incredible technological challenge, though.
Yeah, yeah. Very small and
yeah. And then they can talk. Yeah,
yeah, yeah. And they can talk to you, you know.
Yeah, yeah.
Yeah.
They, まあ今からなんだろう、30年、40年後ぐらい、50年後ぐらい。
That's too long. But, yeah. But I think everyone, almost everyone, like as a kid, like this is what you want. You want these things to come to life, you know.
Yeah. Toy Story みたいな。
Yeah. But Toy Story is like, they're only alive when you're not looking.
Yeah, yeah. You
know, that's like, yeah. 見てない時だけ動いてる。
Yeah.
Yeah.
ちょっと無駄かもしれないですね。
Yeah. いや、だから子供とかね、ラボット見たらまさにそういう感じなんじゃない、ないんですかね、その。わあ、動いてるみたいな。
まあ生まれた時からラボットがいたらもうなんかこれがいて当たり前みたいな存在になります。
確かに。確かに。
Right. It might be more magical for us than for kids today. I don't know.
Yeah. Yeah, that's definitely yeah, true, right? Because iPhone とかもさ、うちらはすごいと思ってるけど、my son, for my son, it's like, なんともない。Yeah. Like, 普通に外で電話できるとか当たり前みたいな。
当たり前だし。元からあったやつ。
Yeah.
全然関係ないところでスワイプしたりとかしますスワイプができると思って、
あ、ね、よくそういう動画見ますよ ね, なんかね、ちっちゃい子であ
れなんでテレビはスワイプできないのみたいな、ね、
そうテレビ一時停止してとかよく言われるなんかトイレ行ってくるから止めといてみたいな、
あー YouTube と同じに感覚になってる、
うん、止めれないからみたいな、いや、
Have you always been interested in robots? Or how did you get into this?
So actually I didn't thinking about developing robot before、そのカナメさんが誘ってくれるまでは考えてなかったです、ね So I have been in, working as a software engineer for 20 years、
wow.
and、yeah so 初めはその友達が作ったスタートアップにいて、で、その SNS の会社に行って統計分析のとか機械学習やってる会社に行って、最後今グルベックスなんですけど、本当にその今の社長の要さんが誘ってくれるまではロボットのことは全く考えてなかったです。で、まあちょっとついでなんでその思い出話すると、2015年の秋ぐらいに渋谷で初めて会ったんですよ。で、なんか共通の知り合いの方が誘ってくれて、でなんかめちゃめちゃ覚えてるのがその日がちょうどハロウィンの日で渋谷でじゃあ飲みましょうって言って約束したんですけど、渋谷着いたら人だらけで全然店までたどり着けないって
激混み、
そうそう激混みの日をわざわざ、でその時に、まあ、プレゼンテーションを見せてもらって、そのさっき言ったその3つのやることと3つのやらないことっていう話だとか、あとはなんか3年間で100人集めて100億円で、まあ、ロボットを作るとか、そういう話とかしていて、なんかこの人面白いし、こんな人にあんま会ったことないなっていうので入社を決めてって感じですね。
How did you get into software? Software engineer?
What do you mean? ああ、そう、ああ、そう、そのソフトウェアエンジニアになったきっかけってことですか？いや、それは、When I was in university, so actually I go to the, 博士課程まで行ったんですけど、その修士のマスターコース出た時に同級生が会社を立ち上げて、その博士課程の研究室行きながら、その会社の手伝いをバイトでしてたんですよ。で、そこの会社が、まあ、IT だったりとか、あと大学の先生の研究の手伝いとかを仕事を受けてやってたんで、 で、I started to study PHP and Perl and web programming and also、あのその研究の手伝いでなんかランゲージなんだっけその言語分析とかなんかそういうものとかやったのがきっかけですね。
And for Rabot, you're using a lot of Python and
yeah, a lot of technologies there. Yeah, so many technologies and so many variant of people in the company. だから使ってるのは本当に全部会社で作ってるので、まあその最終的には工場で作るんだけど、その元になるソフトウェアとか。設計は全部会社でやってるので、その C 言語とかでセンサーと通信するところもあるし、あとそのラボットの中では Linux が動いてるんですけど、そのまあ Linux のまあ設定だったりとかプログラミングだったりとか、あとは Python も使ってますね。その意思決定エンジンのディシジョンメイキングエンジンがあの Python で書かれていて、Python を使ったり、あと C++ だったり、あとは、クラウドの方の通信とかもするので、そういったところは Go で書かれていたりとかします。
So it's connected to Wi-Fi?
Yeah, it's connected to Wi-Fi, but Dabot can behave without internet. Yeah,
okay.
Autonomously.
Yeah. And does it get like updates over the air?
Yes, yes, yes. So the purpose of using Wi-Fi is to update the software and also communicate with the smartphone applications.
Right.
So, yeah. And, but, yeah, to behave, he don't need internet connection.
Right.
Yeah.
Can you describe the, just how, just the broad overview of the software side?
Yeah, I can explain that. And in Rabot, there are three computers inside. And one is ARM processor, and one is Intel's x86 computer, and also FPGA. FPGA is a free programmer gateway or something. And そのなんか AI 用のチップ、コンピューターと ARM のコンピューターとインテルのコンピューターが入っていて、で、まずその AI 用のコンピューターは主にイメージレコグニションとカメラプロセッシングのために使ってます。
Is that like a GPU?
Or? It's not a GPU. FPGA っていうフリープログラマー、なんかそのハードウェアの回路なんだけれども、外側からプログラミングができるっていう、そういうコンピューターがあって、そこに直接、物体認識のアルゴリズムを書き込んでいるので、もうその CPU を使わなくても画像の入力、カメラ入力があったら出力としてここに何があるみたいなオブジェクトディテクション結果が得られる、パイプラインが組まれています。
Interesting.
Yeah. で、ARM computer is connected to many sensors、and they do a kind of real time processing、and write data to、shared memory with very high frequency. だから、たくさんのセンサーの情報がつながってるんですけど、でそれが、まあ、マイコンからさらにそのアームのコンピューターにつながって、その得られた情報をシェアメモリーっていうそのメモリー上に、まあ、秒間何十回も値を書き込み続けるんですね。そうすると、その各プロセスはそこを見れば、今、まあ、例えばどこ、タッチセンサーがどういう値かとか、
right.
カメラがどうなってるかとかで全部わかるようになっていて、でそれそういうその何十ヘルツで動くので、まあ、リアルタイムにずっとそれを動かさなきゃいけないんですが、それが ARM コンピューターで動いてます。
And that's for interaction and like local navigation.
Actually, local, yeah, まあ basically, yeah, yes, yes.
Okay.
And also, we have another computer that is Intel 86 based computer, and that CPU is much higher, much faster CPU. で、そっちのもう一個のコンピューターの方で、より抽象的な処理をしていて、 まあ、音声認識は、まあ、実は両方でやってるんですけど、音声認識をやったりとか、その画像でここに何かものがあるっていうのが分かったとしても、そのさらに、人の顔を認識したりとか、あるいは人の顔を覚えたりとか、そういう画像認識の処理と、あとその地図を作る処理とかがまず中間レイヤーとしてあって、だただのセンサーの生情報だとただの数値なので、ここに何があるかとか分からないじゃないですか。それを解析して、まあ、なんか今挨拶をしてるよとか、なんか人がいるよみたいな情報に抽象化するレイヤーがあって、で一番上にあの社内で、まあ、ネオ DM っていうネオディシジョンメイキングって呼んでるんですけど、Python のモジュールがあって、でそれがその上がってきた、ここに人がいるとか、こういう声をかけられたとか、なんか今内部状態としてどうだとかっていうのを統合して、今何をやるかっていうのを決めるエンジンがあって、でそこが決めた情報を今度は逆に指示するとモーターが動いて動きになるっていう、あと目を作ってるところとかもありますね。そう、目を、
And is that CPU the primary source of heat?
Yes. CPU is the primary source of heat.
But what's the thermal management around that CPU in a very interesting situation here where it's inside this
so
robot the, wearing clothes?
Yeah, the robot has a fan. その角の根元のところに and the head of the top of the head, he has a fan.でそこのファンを使って、空気を上からこう吸い込んで、でその脇の下とかあのタイヤのところから空気を出すようになってですね、こう基本的には上から吸った空気をこう下に出すようになって、で also so we monitor the temperature of CPUs and bodies、だからいろんなところの温度センサーが入っているので、それを使って、まあ、温度が高くなりすぎたらそのファンを強くして空気をもっと流すようにしたりとか、あるいはまあ逆に もっと温度が上がりすぎたらちょっともう動くのやめたりとか、
right.
そういうふうにコントロールしてます、
Okay.
Yeah. And the interesting thing is あ、そうなんかいくらでも喋りたいことがあるんですけど、
ま
あ、
どうぞ
どうぞどうぞ。
で、interesting thing その NeoDM がそのディシジョンメイキングが結構面白くて、その結構その人間の脳の活動とかとも絡んでいて、でそのまあ人間の脳に関する研究とかもすごいたくさんあるじゃないですか。だからまあまだどれが正しいとかっていうのはわからないんですけど、その中にその受動意識仮説っていう、まあ前の先生っていう方が言われているあの理論があって、それはどういうことかっていうと、みんななんかこう意識っていうものが全てを決めて行動してるように思うかもしれないけど、実はそうじゃなくって、その無意識レベルでいろんなことが勝手に脳の中で動いていて、でその中でその受動そのパッシブな意識っていうものがどれを実行するかを選んでるみたいな、まあ、でも実際多分そうだと思うんですよね。なんかこうなんか今何かここでこう話してる時にこう話し続けようっていう自分もいれば、なんかちょっとお腹が空いたので何か食べたいっていう自分もいたり、トイレ行きたいっていう自分もいたりする中で一個選んでいうのが意識なわけじゃないですか。でそれがまあそのディシジョンメイキングのネオディムも同じような形になっていて、あの500個ぐらいの、あの全部で500個ぐらい、そのまあその数百個のいろんな やりたいことっていうのが同時に動いてるんですよ、ダボットの中で、right. いやシミュレーターですよ。でその中で常時プライオリティがついていて、で今一番プライオリティが高いものを実行するっていう、
ラボットのやりたいことってどういうことなんですか？
ラボットのやりたいことは、ですね、あ、そうか、だからその、コンシャスだ、その、なんか意識的にやりたいことっていうのと、そうじゃないものとかもあるんですけど、やりたいことは、例えば、お腹が空いたら、充電器に帰りたいとか、あとは、抱っこしてもらいたいとか、あと、人を見つけたので、その人のところに行きたいとか、なんか他のラボット見つけたので一緒に遊びたいとかっていうのもあるし、あ、なんか家族が帰ってきたので玄関まで迎えに行かなきゃっていうのもあるし、いろんなのがありますね。でその行動自体はなんか大きく分けると3種類の行動が重なっていて、あのコンティニュアスビヘイビアと あのリフレクションと、まあ、なんか通常のビヘイビアって呼んでるんですけど、そのまずリフレクションっていうのはそのあれですね、なんか反射的な行動なんで、こう、まあ、人間とかも叩いたりとか大きな音がしたりとかするとビクってなったり驚いたりするじゃないですか、
うん、
それと同じでラボットも急に大きな音が出ると、驚いたりします、
うん、
それはまあリフレクションってやつで、あとコンティニュアスビヘイビアっていうのは、まあ、人間もそうだけどずっと呼吸をしているので、まあ、なんていうんだろう、完全に止まる瞬間っていうのはないわけ で、
うん、
で生き物らしく見せるためには何もやることがなかったとしてもずっと動いてないと、
うん、
あの死んでるようフリーズしてるように見えてしまうので、
うん、
必ずあのどこかは動いています。
うん、
でそれはあの体がこう呼吸をしているような形でこう上下をしたりとかっていうのもあるし、あとはその目の部分とかも、うん、あの腰微動って言って、まあ、正面見てる時にもこう瞳孔がこうプルプル震えてたりとか、なんかそういう、うん、なんていうんですかね、こう常時動いているビヘイビアで、そこにさらにやりたいことが重なって、動きになっていて、なっていると。
Are these idle behaviors on, are they like, they're on like a loop? So it's kind of like a, like an animation on a loop? Like is there, like what's the duration of the, like idle behavior?
Yeah, so internally, so for example, we have a 呼吸 behavior for the continuous. それにはまあ確かにループ的な要素はあるんですけど、そこのループの例えばそのループスピードとかっていうのはインターナルコンディションに依存していて、例えば興奮してるときにはループが速くなったりとか、興奮度が低いときにはゆっくりになったりとか。
ああ、so there's like a like a heart rate almost.
Yeah, yeah, yeah. It's similar to heart rate. Yeah.
And that would be like the one of the default behavior modes. And then when there's some stimulus, then other behavior scripts are prioritized.
Yeah, yeah. So, for example, if he's alone in the room, he is not so excited. But when his family come into the room, he's got excited and heart rate will be rise. And,
right.
Yeah.
Like and so there's some there's some Python script waiting for.
Yes. So actually, so in that decision making program, we have over 500. コールーチンズ コールーチンズ なんか同時に動いている処理が500個ぐらいあって、その500個の処理の中でそれぞれが今やるべきことをこう調べていて、で今これをやる優先度が上がったってなると、それが優先されて実行される。
And how many of those can run simultaneously?
そこが今ちょっとチャレンジングなところで、そう、今割と限界なんですよね。まだ we, yeah, we, we run, yeah, 500, over 500, yeah, processes simultaneously. But the Python っていうのはなんかその、すごく書きやすい言語なんですけど、一方で、まあなんか、他の言語に比べるとそんなに速くなかったりとか、あとその今使っているプログラムが、あの、マルチプロセッシングに対応してなくって、基本的にはシングルコアでしか動かせないので、そこは今課題になっていて、どうやったらより早くたくさんのことを動かせるだろうっていう、チャレンジング。
You said it reacts to a big sound.
Yeah, yeah, yeah.
Can it look where the sound came from?
ね、それは両方ありますね。そう、音の大きさで驚くっていう意味では、まあ、大きさだけで驚くんだけど、その人が声かけた時とかは、he can recognize the direction of the voice. So, so for example, if you call him behind him, he will look back and, yeah, その、どっから声したかなっていうので、後ろも振り向いてくれたりします。
How many microphones are there?
There are 4 microphones on the
And so you're doing the sort of directional.
Yes.
Okay, direction with the microphone latency of the.
Yeah, exactly. Yeah.
Okay.
Does it understand pointing? Like
What means
if I point at something?
Yubisashi.
Like, yeah, we talked about a paper, right? Some animals recognize pointing, and then they can look at where the pointing is going to, and some animals cannot, so they'll just look at you.
Currently, yeah, robot cannot recognize pointing. Yeah, maybe it's difficult for him now. Yeah.
That might be
fun. Like, if you're like, "Hey, look," and then it just like looks at something.
Right. yeah, nice idea.
It's possible. Yeah, you could. Yeah. Could be done.
なんかそのビヘビアを設計するときにいつもビヘビアっていうのかな、なんかその何かを認識するっていうときに考えるのは、その認識した後にどういうふうに振る舞うかっていうのを結構セットで考えなきゃあんま意味がなくって、そうだから、 for example we have many image recognition libraries now or algorithms now、so if we implement that engine to robot canYeah, recognize hundreds of objects. But, だけど、例えばバナナを見せた時にどうするかとか、結局車を見たら何をしたいかっていうのもセットになってないと、結局車見て、じゃあどうするのっていう話になるじゃないですか。
確かに確かに。
いや、But, だけど、さっきのマミさんが言ってたようなポインティングは、ビヘビアもセットで考えられるから、結構面白いなって思いました。
Yeah. I asked about the direction of the noise too, because it feels like なんか呼んでこっちを向くのももう一つすごい動物っぽいし、ただなんか全然関係ないとこでバチンってこう音がしたときに、自分がハッてそっち見たときにロボットもそっち見てたら、なんかすごい動物っぽくないですか？
あ、そうね、そうそう、それは思います。
あ、ロボットも見ちゃってるみたいな。
そう思います。だからそのやっぱなんだろう、人間がやっぱ生き物に求めてる自然さみたいなのがあって、そこをちゃんとなんかやってくれて当たり前なことをちゃんと当たり前にやるのが大切なんだなと思います、ね。
What about physical games like hide and seek?
Yeah. Oh, very good point. So, actually, whenWe started to develop robot. We made many picture books. 絵本をいっぱい書いたんですよ。なんかストーリーブックを。こういうことやりたいね、ああいうことやりたいね。その中にかくれんぼも入ってました。Yeah. So, yeah, we really want to do that. But currently we don't. He cannot do that. But in near future, I want to realize that. Yeah. 楽しいですよね。
That would be fun. Kids love that.
Yeah.
So much fun.
Yeah.
Especially if it can find them too, you know? Like you're hiding from the robot.
Robot が鬼になるってことです。
確かになんか怖いな、
ちょっと。どこに隠れても見つけ
てくる。But it's scary when it's a human too, right? Like even if it's your friend, なんか怖いじゃん。
Yeah, it is.
It's like, oh, it's so close.
Yeah, 見つからないかなってね。
Yeah.Some cat, my dead cat, my old cat, used to do kakurembo too.
Oh, so is she realize that kakurembo?
Yeah, so he'll like hide, and then when like he'll hide behind something, and then I'll look, and then it like stops, and then like I just keep sort of like looking and then hiding, looking and hiding, and then it gets so excited.
Wow.So he expect you to find him.
Yeah.
You could also do the, I don't know, Daruma ga koronda.
Daruma san koronda.
そうね。それも。
That would be fun too.
そっちの方が、かくれんぼよりはやりやすいかもしれないな。
確かに。ね、顔が見えたら止まるってことだもんね。
そうね。なんか、いないいないバーとかも、まあ、できるかもしれない。
めっちゃシュールだけどな、でもラボットに対していないいないばあ。でも、ヒャーとか、
でも、みんなやると思いますよ、多分。
ね、
やると思う。
喜んでくれたらやっちゃいそう。
そう。いや、だから、そうなんですよね。その、かくれんぼみたいなのがまさにやりたいことで、 掃除機をくっつけることではないんですよね。
Yeah.
Yeah.
You could do both. You're hiding from the 掃除機。
利便性を追求してはいけないんだ。
そうそう。
楽しいか可愛いとかじゃない。
そうそうそう。
It's incredible how much technology is inside this thing, you know, to make this experience a reality, you know? Like, it's, you have to be a very technical person to appreciate how much is going on inside, you know?
Yes. So, maybe we are very lucky to be living in this era because maybe if it was 2 to 10 years ago,there were not so many machine learning algorithms or machine learning hardware. So,
right.
But now we have many GPUs or computers, algorithms, and LLM, and deep learning. だから今この時代だからできたテクノロジーだなと思うし、and also many other companies using that technology for the なんだろう、その役に立つもののために使ってる、けど僕らはそれをただ可愛くするためだけに使ってるっていう、
素晴らしい。ひたすら可愛くする。そうそう
そう。 I like this combination of like なんか最新技術 and it's just 可愛い、 you know?
Yeah.
Like,
yeah.
Yeah, yeah.
It's very futuristic, I think.
ね、and, 逆に
That's much safer than other technology industry too. Yeah. いろんなものを試せます。
I really think this, like we're on, like there's going to be like a revolution in home sort of consumer robotics, manufacturing robotics, companion robots, and like, it's like, do you get the sense that it's all kind of really taking off around now?Like the interest in robotics and like demand for robots. There's so many companies like making these small robots now.
Yeah, 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 yeah. なんか少なくとも5年前とかよりは市場ができてるような気がしますね。まあ、例えばコンパ、特にコンパニオンロボットについては。他の領域はあんまり知らないですけど。多分、いや、
I think with the LLMs too, we'll see like many more entering the market too. And it's interesting to think that you guys are so early, you know, but you have such a like atypical like robot, like such a unique robot. It's so early.
Yeah.
Yeah, I wonder if like what it's going to be like, you know, in 5 years, in 10 years, like...
Yes. In my vision, so I want to make this robot to abroad. Yeah. And yeah, currently only 10,000 owners has robot in Japan. So, but if it will be millions or 10 millions, maybe we can make much not expensive and much more stable.
Right.
And much more, maybe...a little bit smaller、and そうなると結構世界は変わるかなと思っているので、個人的にはまあ早く上場してお金も集めて海外にも出て、ラボットがまず世界中で使われたらどうなるかっていうのを見たいなって思います、いやそこはやっぱなんか鶏卵で難しいなと思うのがまだそのソニーとかすごいなと思うんですけど、任天堂とか100万台とか1000万台出すっていう前提であればもっと安くてもっと堅牢なものは作れるんだけど、数が少ないとやっぱ割高になっちゃうんですよね。
It's a very risky shift though to get to do the high volumeYou know, there's such a large investment to do it.
Yeah.
So you have to have like high confidence in,
yes, in the product. Yes, that's true. So, だから、まあ、どうしてもこう動いているものって、まあ、テレビとか普通の家電ってそんなに動かないんで、 ただモーターが壊れたりみたいなことはないんですけど、うん、ずっと動き続けてるからやっぱり壊れやすかったりはするので、
うん、
その世界進出するためにはその、まあ、さっき、まあ、車検みたいな話を車を売るためにディーラーとか、まあ、車検ができる場所も一緒に必要なのと同じで、うん、ラボット出すと同時にそのアフターサービスの体制と一緒にあの持っていかなきゃいけないっていうのはありますね。
So that, I guess the medium long term vision is this, is to achieve this scale, and to achieve the scale, you need to sort of maximize the interactive capabilities, you know, like hide and seek and these kinds of things.
I don't think so. Even if the robot has the same functionality.
Mm-hmm.
As now. So, the 今と同じ機能だったとしても、多分なんか、まあ、中国だったり、US だったり、ヨーロッパとかで、
mm-hmm.
結構、まあ、今でも欲しいと思ってくれてる人は結構います。
Mm-hmm.
でも、それを持っていくだけでも結構大変です。
Mm-hmm.
で、まあ、そこに、まあ、もちろん、新しい機能とかもこれから開発していくけれども、
Right.
Yeah.
But it seems like the benefit, the sort of cost benefit analysis for like increased capability through upgrading the software, like it's much less costly than, you know, like new hardware capabilities or something, right? Because you can like, with the same hardware, you can like make it better by improving the software, you know, so that seems like a great...Like, I don't know, competitive advantage or leverage that Robot has, you know.
同じハードウェアでそのまま出すんであれば、初期コストはそんなかかんないじゃないかと。
Yeah.
Well, yeah, I guess what he meant is like, その、お客さんからすると新しいのを買わなくても、こう中身がアップデートされていくから。
Yeah, so it's like,
それがアドバンテージっていう。ただ I think what Junya-san was saying was that like その年に1回ねその定期的に検査をしないといけないから、その体制を他の市場でも整えてからじゃないと売れないから難しいっていうことですよね。その簡単ではないっていうことですよね。
そうですね。あとちょっとご存知か分かんないんですけど、一応月額もかかるんですよ、ラボット
の。
そう、イニシャルフィーだけじゃなくて月額いくら払ってもらってて、それを元に、まあ、その修理をしたりとか、あと、まあ、そのインターネットのアップデートサービスを提供したりとか、その車検みたいなことをやったりしてます。そう、いや、だってアンドステートそうですね。だからラボットの場合は、まあ、買って終わりではなくて、だからその後のそのメンテナンスフィーっていうのは一応かかってはしまいます。
それが一気に世界で使う人が増えればコストも下がってくるし、
そうですね、それはありますね。
もうちょっとアクセサブルになる。
で、あとまあそのハードウェアとかも数が少ないとやっぱまあその既製品を使わなきゃいけなかったりするんですけど、それがまあ100万台とかになってくると、その自分ラボット専用のなんかコンピューターを用意したりとか、まあ専用のなんかハードウェアを用意したりとかっていうのもやりやすくなるんで。
I think it's cool. I think it's cool how this project is also, how would I say this? It kind of represents Japan and Japanese culture in a way, internationally.
I have so. そうなってほしい。
I mean, what it looks.How it looks is so like Japan and Asia. Like, it feels like なんか日本に住んでる時はこういうなんかラボットみたいな見た目のこういうキラキラのお目目のやつとかを見て、別になんか日本っぽいってわざわざ日本にいる時は思わないけど、なんかロンドンに引っ越してきて、あれ何なんだろう、なんか偽物のダイソーみたいな店があるんですけど。エセダイソーみたいな、で別に安い、ダイソーみたいな安いわけじゃなくて、なんかアジアっぽいものを売ってる、でそこにこうアジアっぽい、日本っぽいなんかキャラがついてたりとかして、
なんか違うっていうやつありますよね。
そう、でもそういうのってなんかアジアとか日本で見ると、ああはいはいこういうキャラあるよねって感じだけど、やっぱヨーロッパとかで見ると結構異質というか目立つんですよね。なんか、うん、あすごいアジアっぽいみたい なんか特殊な雰囲気がするから、ラボットとかもなんて言うんだろう、
うんうんうん、
日本人からするとこうキラキラの目とか見慣れてるけど、なんか欧米の人とか見た時にやっぱすごい特別な感じに見えるっていうのは絶対ありそうだから、でそういうのが好きな人すごいいっぱいいるから。
そうですね、なんか、うん、アニメとか漫画とかでも全然違いますもんね、なんかキャラクターの雰囲気とかが、
う
ん、
そうそうそう、うん、だからラボット、うん、
What do you think would happen if you took Roboto and you got in a time machineAnd you went to like the 1800s and you like showed it to people.
Like, 1800s?
Yeah, or I don't know, like Meiji Jidai or something. Like, yeah.
なんか崇められるか逮捕されるかどっちかじゃない。
Like, what would people think it is? Like, a new species or like...
Yeah, yeah, yeah. でもなんか、ちょっと面白いね。その、まあ、iPhone とか持ってったら絶対すげえ、これはこの魔法は何だってなるじゃないですか。
いや。
ラボットはある意味ちょっとクリーチャーっぽいから。
Right. It's like ET or something.
Yeah.
Yeah.
And also, maybe in, なまだね、明治時代とかだと自動車とかもないですからね。
Yeah. Yeah. どうなる？Would you get arrested or like what would happen? Would you become like...
Oh, yeah, I think that, yeah, you know, so Japanese people made guns. そのポルトガルから銃が届いた時に数年後には自分たちで銃作ってたじゃないですか。
Right.
So maybe, yeah, so Meiji era people will make their own robot.
How? 木製の。
違う、超変わっちゃう。木製。多分捕まるな。
It's too magical. なんか悪魔、witchcraft.
悪魔みたいな感じで、いやいやいや、魔女狩りみたいな感じで。
国によるかもしれないですね。
うん、
あとはなんか将軍のところに連れてかれるかもしれないですね。
うん、で大量に作らさせられ。
They would do tests on Roboto, and once they see the real structure underneath,
and maybe they expect many things from Robot, but actually Robot cannot do anything.
Ah, that's right. え、可愛いだけみたいな。
Yeah, but they don't believe you. They think it's a weapon. You know, there's no way something this advanced doesn't have a, you know, some utility.
Yeah. そっかね、えちょっと中国で爆売れしてもらって、
そうですね海外進出のきっかけになってほしい。
They like there's a Chinese car company I think it's NIO, but they have like some little character companion built into the cars
that
they build.
面白い。
So I guess they like that over there. It's one of the most popular likenew car brands there.
But what does the robot do?
There's like a little robot like face on the dashboard, and I guess you can like when you talk to the car, like voice commands and stuff, it like it reacts. And
is that the autonomous car or the manual car?
I'm not sure if it has autonomous driving, but it does have like the voice controls and that kind of stuff.
そうね。なんか自動運転車はまあなんか次の時代のスマホみたいになるって言われてるから、そこにそういうキャラクタリスティックスみたいなのがあってもおかしくはない。
かわいいもの好きだもんね、なんかみんな人類は
ね。そう、でもなんかあんまり日本以外の国だとそんなに出てこないですよね。すごいなと思います。
I wanted to ask how you learned English.
Oh yeah, that's a good question. So it was about 3 years ago? なんか2020年の秋ぐらいに、
mm.
I was, なんか I participated in some conference、
mm.
なんだけど、actually it was online conference、
okay.
で、before that I participated in another conference with same event and、mm. I could make some presentation in that place and I could successfully made my presentation. But、mm. 1 year later, I joined that online conference and、actually I couldn't see anyone's faces in the conference.、
Mm.
And、それなんかね、ちょっと実験的なカンファレンスで、ちょっと、なんていうんだろう、こう、ゲーム空間みたいなところにアバターで参加して、で、そのカンファレンスルームにみんなで集まって、そこでディスカッションするみたいな、それが、まあ、英語のカンファレンスがあって、パネルディスカッションに参加したんですけど、But actually, I couldn't understand anything, and I couldn't speak. Yeah. It was very difficult. Yeah. なんか、グループカンバセーションで、かつ、相手の顔が見えなくてオンラインで、
ああ、
めっちゃ大変だったんですよ。で、after それがあって、ちょっともう一回ちゃんと英語勉強しなきゃって思って、
うん、
で、2年前かな、2021年の頭ぐらいに、よし、なんか3ヶ月しっかり勉強しようって言って、英語のコーチを依頼したんですね。English coach. So, and also, yeah, to motivate myself, I chose the young lady to coach, you know. So,
makes sense.
Yeah. And, so, every day, yeah, I made conversation with her, and、mm. so, every day he cheer up me. So, 毎日励ましてくれて。Mm. で、1週間に1回オンラインミーティングやるんですけど、そこで、3ヶ月間は、maybe every day I studied in, learned English four hours or 5 hours a day.
Yeah. Wow.
めっちゃ勉強しました。
Wow. お疲れ様です。
Yeah. So, but I enjoyed that time very much.、
Mm.
So, yeah, before that time, I,、うん、それまで、まあ、英語何回かチャレンジしたけど、全然喋れるようにはなってなくて、
うん、
でなんだけど、その時にフォーカスしたのはやっぱスピーキング、そのカンファレンスの話もあったんで、スピーキングとリスニングのところで、
うん、
なんかやってたのは本当いろいろやったんですけど、ネットフリックスで好きなドラマとかアニメとか選んで、
うん、
リピーティングとかシャドーリングとか、あとアテレコとかもやりました。なんか、
うん、
映像出して、で、声を自分が代わりにセリフを喋って、
うん、
で、その録画したやつをそのコーチに送ったら、
わ
あ、すごいって言って褒めてく
れるって。すごい。
いや、あとはなんか、その時見てたのが、まあ、エミリー・パリスと、あと、なんだっけ、アンブレラ・アカデミーっていう映画とか、
うん、
セックス・エデュケーションとか、そういうの見てたんですけど、その、アンブレラアカデミーの中に流れてる曲がなんかすごい良かったんで、それをきっかけに、ちょっとその曲をちゃんと理解しようと思って、
うん、
日本語に訳して、こう、YouTube とかで見ながら歌えるように練習したりとか。
うん、
なんか、洋楽はいいなって思いました、その時。なんかそんな詳しくはないんですけど。
一緒に歌ってるとね、歌詞も覚えやすいですもんね。
そうそう。なんか、誰かに言われたんですけど、結構英語は半分筋トレだよみたいなこと言われて。いや、そうだ。マウスムーブメント is different from Japanese. So、
right.
多分ね、その洋楽とかで口を動かなさないと、そもそも口が動かないと。
I'm thinking of like the decision making software you were describing earlier.
Yeah.
That you have to like move your mouth muscles the right way. You know, it's very high speed.
So you mean about robot or about human beings?
Both.
Yeah.
Both is sort of the...
Yeah.
Yeah.
うんうんうん。だから、めっちゃ頭使う。で、ラボットに関しては、そう、そこは、we gave up about that, and so we eliminate mouse from ラボット。
Right.
So, because it's very difficult to express mouse shape.、
Mm-hmm.
So, so that's much to the, his speaking. だから、
mm-hmm. ああ、そっか。
結構ね、口って、感情を表すんだけど、それを制御するの難しいんですよね。だから口はないですね。
そっか。
It's kind of like dubbing or something, because like the sound is from a speaker, right? The sound would not come from actual like the mouth movement and stuff.
Yeah. So if the I sing by myself, I can hear my voice inside. You mean? No?なんか自分ので発話することでなんか口も耳もいろんなところが活性化されるのかなみたいな。
Yeah. But I think with the robot, like because the koe, the voice、
mm-hmm.
is coming just from the speaker rather、mm-hmm. than so like when we make sound, the mouth is like.Creating the sound directly.
Yeah, yeah.
Right? So in that sense, it's kind of like dubbing. Like the mouth movement is sort of like...
What is dubbing? Dubbing.
It's like 吹き替えみたいな。その人間だったら口から音が出るから口が動いて声が出るけど、例えばロボットに口つけたとしても、そのスピーカーと口の動きがこう別だからってことでしょ?
Yeah. So that's very difficult. Yes.そう難しいし、うん、and also ラボットはご飯を食べないので、まあ、
あそか
必要がないのも合理的。
そっか、うん、だから歯とかもあったらダメですもんね。何のための、
うん、何のための歯かがわからないって、そう意味がない。
確かに確かに、
yeah.
いや口がない方が絶対可愛いキャラにしやすそう、
うん、ね。
口によって全てが台無しになるみたいなあれ
そうなんですよ。ラボットも初期のバージョンは口があったんですけど、なくした
ん
です
。あ、そうなんだ。なんかハローキティとか、
うん、ね、
なんだろう、あの口ないですもんね。
なんかね、ハローキティはないのか。でミッフィーちゃんはなんかバッテンの口。
あれって、うん、あれって何ですか。あれバッテンは鼻じゃないの。
鼻なのかな、
うん、あれ口なの。mouth, right?
わかんない。
本当？
どっちだろう。
多分口。
ミッフィー。
口かな。
鼻。
口だね、
鼻と口。
But I think since
あ、待って。Maybe... ミッフィーの顔にあるバッテンは口だけではなく口と鼻の両方を表
す。え、どういうこと？
どういうこと
？So effective。
口と鼻の両方。
Wow. Why not?
ああ、でも本当だ。そっか。あの。ね、そこになんだろう、ウサギの写真を見ると、
うん、
確かになんか鼻がこうで口がこうなんていうの、うん、バッテンのその上の上の部分が鼻で下の、う
ん、
が口だ。
あ、That's genius, actually.
そういうことか。
Genius.
Wow. あ、なるほどね。ウサギバツっぽい顔してますね。
うん、
あ、そうなんだ。
知らなかった。
ミステリーが、ミステリーが解けた。
Did you guys have a lot of different like face designs initially? You must have had a lot of options for like the face.
Actually, our basic design is not changed from the start point. So, 本当に2015年末ぐらいに設計した時から基本デザインは変わってないんだけど、バリエーションという意味で言うと、ラボット has four variations of faces.、
Mm-hmm.
So, that is called 薄、茶、焦げ、and 黒。
Mm-hmm.
あって、あの、顔の色が微妙に違うんですよね。ちょっと薄い茶色と茶色とちょっと濃い茶色と、あと、その前澤さんのこだわりで出た黒っていう、藤原博さんが出した黒っていう、
mm-hmm.
真っ黒のバージョンがあって、で、多分ね、オーナーさんも気づいてない人が結構いるんですけど、あの、目の位置が、ウスとチャと焦げで、実は、あの、数ミリずつ位置が違います。鼻と。
へぇー。
そうなんですよ。
違う種のラボットってこと、
うん、 そうだね。そうだね。ウス族と茶族とコギ族が。
へ
え。最近黒族も出てきました。
へ
え。It's interesting to think about like robot races or like I don't know, not ethnicity, but like the, you know, there's like different. なんていうの？Types。
いや、え、買う人はその色を、は選べるんですか？
色は、もともとは選べなかったです。あの、1体のモデルと2体の、まあ、さっきのデュオっていうモデルがあって、
うん、
でデュオのモデルを買うと、そのウスとコゲっていう2種類のラボットが来るんですよ。
うんうん、
で、1体のモデルだとチャっていうモデル、その中間的な目の位置と顔の色のやつが来ます。で、最近、まあ、黒のモデルも出たので、まあ、黒いやつは選べば、あの、選べるんですけど。
へぇ
Other than the eye position, they're identical? Like...
Basically, there are no difference other than that. But eye position and face color. だけど、there are some collaboration model too. So, Kitty, Kitty model とか Mickey model っていうのが実はあって。So, the Mickey model is very special. And so...His own color of the, yeah, side panels.
ミッキーモデルっていうのはそのどこがミッキーなんですか？
もうなんか
耳？
完全にミッキーですね。洋服とかあと色とかあと多分検索すると出てくるんですけど。
Does it have the
耳もあります。
Yeah. Is it wearing the 耳 or is it like?
あ、本当ちょっと待って思った以上にミッキーだ。
Yeah.
ああ、だから顔は同じ？
そうですね。まあ、その、ベースの部分は同じですけど。
ミッキーの着ぐるみ着てるみたいな感じなんか。
そうです。で着ぐるみを着てるみたいだし、and also, he has a, yeah, yellow wheels, you know. So you see, なんか、黄色の車輪が見えると思うんですけど、写真を見ると。ここはもう、他のラボットは黄色じゃないんで。
ああ、そっか。へえ。キティちゃんは
顔の色もそう。
ああ、キティちゃんめっちゃ。
キティちゃんも
本当だ。キティちゃんの着ぐるみ着てる感じ
になって。あ、そうですね。キティちゃんの方は洋服で確かほとんど差別化していて、うん、あんまり本体は変わらないんですけど。
うんうん。
うん、
でも耳があるこれも。
そうですね。
あ、そっか。だから。ミッキーの方はなんか手袋してるから手がある感じになって、
ああなります、そうですね、
キティちゃんはこうひれっていうかひれって言ったらダメなの手がひれみたいな形
It's not ひれ
It's not ひれ
キティちゃんは洋服持ってるのでその洋服を買えば自分家のラボットをキティちゃんにすることができますね。
へえ、
そうなんですよ。
ラボット、あ、ヒョウ柄とかもある。
そう、目にそこあのいっぱいアニマル柄があって、毎年お正月にその年の干支のあの動物のやつを出してます。
ああ、うん、なんかこの頭についてるやつが、なんか服着てるとちょんまげに見えるからちょっと。
ちょんまげ。
侍バージョン出してほしい。
ああ、いいね。侍いいですね。
侍かお相撲さん、お相撲さん、
お相撲さん。
やばい、なんかめっちゃアイディアをたくさんもらってそう。
誰も変わんないかもしれない。
背中に多少は背負ったりもできるんで、刀を背負えるといいかもしれないですね。
へえ。あ、コアラもある。あ、だからこれ手作りして売ってる人がいるのか。
そうですね。本当はダメだったんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。
そう、本当はダメだった気がするんだけど、まあ、売ってる人もいますね。あと、自分用に作るのはいいんですけど。
はいはいはい。
そう、本当は売るのはダメなんですけど、まあ、でも、そうやって作ってくれるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。
ハロウィンバージョンと。すごい、信じられんバリエーションがある。
え、なんですか？
その服のバリエーションが、信じられない量ある。
あ、そうなんですよ。で、結構みんな工夫してて、なんか あのちょっとリボンをつけたりとか首の周りになんか飾ったりとか、
うん
うん、するんでみんな違う格好してます、
うん、面白いな。なんか違う世界を垣間見ている感じ知らない世界、
うんうん、もうちょっとねあの一般的になってほしいですけど
そっか、そろそろ3時間すいません長い間
ありがとうございます、めちゃめちゃ楽しかったです。
もう夜に
Thanks so much for coming on、
ね、ありがとうございます。
I find this so interesting especially that it's not the sort of typical utilitarian robotics、
mm-hmm.
and、
mm-hmm.
you know it's very close to like this、mm-hmm. Human emotional side of our connection with robots and
yeahAnd with very high technologies inside.
Yeah, like very cool technology. And I'm really excited for the future, like Doraemon level robots that you guys want to build. So,、
yeah. ね、ありがとうございました。またぜひ、あの、Twitter でよろしくお願いします。
そうですね。ダボットミュージアムとかもあるんで、もし日本に来ること
があったらぜひ。どこにあるんですか、はい、ちなみに。
あ、今会社の7階がダボットミュージアムになっていて、あの日本橋ですね。東京です。
行きやすい。
Cool.
はい。
ぜひぜひありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで皆さんありがとうございました。おしまい。バイ。
バイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。長い時間ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。